やっていき FM 第61回、今回は糸っぽい糸と R 中村の2人で、買ってよかったもの選手権をやっていきたいと思います。中村選手、よろしくお願いいたしま
よろ
す。
しくお願いします。
今回のゲームルールとしましては、お互いに1つずつ買ってよかったものをフィールド上にね、攻撃表示で召喚して、まあ、ぶつけ合うっていう単純なゲームルールですね。勝
大好き。
敗は、まあ、オーディエンス審査ということで、特に
勝敗あんの？
この2人の会話内では、HP、ライフポイントの得点カウントはいたしませんので、聞いてる人が、このモンスターは輝いてたな、みたいな、そういうスタイルでね、お願いしたいと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先攻後攻決めようよ。
こっちね、トラップカード多めだから、そっちからやってくれた方がいいんだけど、先
そう
行譲
だね、
る
ドラッ
よ。
プカード多めの場合はちょっと先行きついですね。じゃあ初手天元いいですか？じゃあ先行、ヨッポイドで。まず買ってよかったもので言いますと、まあ、今回、私の方のデッキ、まあ、大体7、8体、ちょっと、エリスグリのやつ揃えさせていただいているんですけれども、一発目からブルーアイズホワイトドラゴンっていう感じでやらせていただきますと、まず一体目は、LG のモニターです。
ああ、そういえばこの
モニ
前
ターです。
買うって言っていろいろ聞いてたね。
そうです、そうです。まさにね、中村氏にも、そのモニターを買おうと、ついに買おうと思うと。で、どういうのがええんやと。で、R 中村ディスプレイブログとかで検索すると、まあ、いっぱい出てくるじゃないですかと。で、曲面やら、こう、でかいやつやらっていうのが、まあ、全然わかんなくて。まあ、正直なところ言いますと、今回買ったのが、その42.5インチのね、その 4K のやつ。で、曲面じゃなくてまっすぐのやつですね。で、まあ、ちょっとお気を悪く、ね、これを聞いてる皆さんでお気を悪くしちゃったら申し訳ないんですけれども、まあ、正直、でかいディスプレイなんてね、あれやろと。イキリやろと。どっちの方がでかい体験を持ってるかみたいな、なんかそういうやつでしょみたいな。
流行っ
そ
たか
ん
ら
な、
ね、でかいディスプレイ机
そう、
に置
で
くの
か
が。
いやつで、なんかこう、スーパーハッカーぶりたいみたいな、そういうやつでしょ？いや、わかるよ。全然わかる。全然共感できるよ。だけど、まあいいかなみたいな感じで思ってたんですよ。2020年、10月までの糸っぽいでは。ごめんなさい。だけど、でかければでかいほどいい。もうね、
いいっすか、やっぱ
でかい
42
の買っ
型。
とけという話。いやーもうね、早く買っとけばよかったですね。本当に。本当にそう思いました。今までが、まあ、正直なところ、まあ、その仕事の関係上ね、そのディスプレイが、2つぐらいあった方が良かったんですよ。正直なところ。なんでかっていうと、その画面共有で、いわゆるフルスクリーンでしか表示できないようなユニティアプリとか、まあ、ユニティ製のね、いわゆる VR 系のソフトとかをね、フル画面で映して、で、それを、画面キャプチャーって形で、OBS とか Zoom とかで、どっかに、まあ、スタジオに送ったりみたいなことを結構してたので、
ああ、なるほど。
そう、画面が2つある、複数あるっていうのが、まあ、マスト要件だったんですよ。私の中では。なんですけれども、まあ、これね、一つ落とし穴があって、画面共有で何かを向こうに送るんであれば、画面がでかくないともうしょうがないんですよ。
ああ、その録
そ
画するためのね、
う。そう、
解像度が決まるから
そう、
か。
結局画面を録画するのであれば、レンダリングやなんやらエンコードが何やら何やらつって OBS の設定こねくり回すよりも、もう、黙って、でかい画面に MAX で映して、もうそれを送れと。もう、そうしたら、その画質の良さとかキャラクターの綺麗さなんていうのは、いかにでけえ体験を持ってるかっていう、それだけです。もうゲームが決まるんですよ。
もう画
こ
像
れ
とか
ね、
ね、でかいだけでもう大変いいからね。
体験に、
そ
もう
れ
ね、
が動画になるともうすごいよね。
そう。もう早く気づけばよかったと、もう、みんながなんででかい画面をね、そんなに、やれ何インチやら、インチって大体わけわかんない。センチで教えてくれよって話ですよ。 インチって何みたいな。42.5 って言われてもわかんない。今だってわかってないよ。センチじゃ、センチで教えて何ミリなのみたいな。何なのそれ。4K って何みたいな。2K やら 3K やら 4K やらわかんないよ。家電量販店いたけど、正直わかってなかったよ。4K って書いてあるとなんかいいんでしょみたいな。でも 4K でもさ、なんかこう、ディスプレイサイズが違うとかあるじゃん。もう、うざすぎみたいな。もうそういう難しい話、私の前でしないで、みたいな、そういう状態になってたのよ。だから、でかい画面がね、生きるでしょ、みたいなこと言ってたけど違うの。自分の無知さを開き直ってただけ。本当に。で、まあ正直なところ、今も全く分かってないんだけど、マジで分かってないんだけど、とりあえず、クソでかい画面があって、なんやらかんやらね、こうやって、画面の中にさ、いつもだったら、ね、正直2年前に覚えたんですよ、Windows で、Windows キーを押しながら、右やら左やらのね、方向キーを押すとさ、ディスプレイがワションワションってこう自動でこう半分に分かれるみたいなやつを覚えたわけよ。で、バカな一つ覚えみたいなやってたわけですよね。だけど、でかい画面でね、やると、そんなことやんなくても、なんか2個も3個も4個もとりあえず置いてさ、その日の気分でちょっとこう、ね。なんか、やれ、アナグマやら、やれ、棒銀やら知らないですけれども、盤上のね、踊るね、ディスプレイたちをこう眺めてるわけですよ。で、ズームとかで会議してるときに、ほら、画面が大きいとさ、ね、ウェブカメラをちょっと上の方に置くじゃん。ちょっと小高いところから映してますよ、みたいな。ふふみたいな。なんか随分左右に目が行ってますね、みたいな。いや、すいません、画面が大きいものでと。まあ、
そ
そ
こ
う
ま
いっ
で見てないでした、相手の人。
でもあれですよ、キョロキョロしてる自分は見えてますからね。
ああ、それね、確かに、自意識的なところあるよね。
そうそう。正直ね、ズームで画面映してね、みんなが何の画面見てますかと。フィグマなんて見てないですよ。どう映ってるかの自分の画面ばっか見てんですよ。みんな知ってますよ。フィグマなんて見てない、見てない。そう。だから、そのね、自分のね、右へ左へのキョロキョロのパフォーマンスが一番高くなるのは何ですかと。でけえ画面の上に、小高いところから失礼いたしますっつって、置くんすよ。
やべ、
いや。
そんなこと考えたことなかった、ズーム中に。
そうですね。気づいてる方もいらっしゃると思うんですけど、でかい画面買ったっつって、画質がいいとかそういう話はしなくて、大きいものは楽しいみたいなことしか言ってないですからね。お前、そんなダンボールでかいのは、置いときやって話ですよ。まあでも、そういうこったなと思いましたね。ちなみに今回の1匹目のブルーアイズホワイトドラゴンは、LG モニタディスプレイと、エルゴトロニクスでしたっけ？
ああ、
ディスプレイアームですね。
エルゴトロ
あ
のディ
れ
スプ
を
レイアーム
セット
ね。
に。してます。まあ、正直なところ、そのディスプレイアームをウニョウニョウニョ動かさないんだけど、いわゆるその足をね、大きいディスプレイだと、足がついてるやつだと、机がそんなにね、奥が、いわゆる大きくない、広くないものだから、ディスプレイアームつかないと、ね、机全部埋まっちゃいますからっていう意味で、ディスプレイアームを、まあ、泣く泣く購入というか、まあもう最初からセットで購入して。まあいい。もう本当にいい。もう足なんかいらない。
い
ディスプレイア
や
ームっていうのはね、便利でした。
そうだよね。アームないと、多分、アーム使わない状態を過ごしてないだろうから、苦しみがわかんないかもしれないけど、もうアームあるとマジで目線
いや
が
もう
近くなってね。
全然違う。そう。なんで皆さん、この LG モニター 43?3?UN? もうさ、もう型番とかわかんないのね。そのさ、もう数字とかさ、もうあの、もう、もうね、もう開き直るから、もう最近開き直ってるんですよ。数字と、数字、英語、黒い画面、この3つがもう絶対にダメ。もうね、ダークモードとか嫌だ。なんかもうすごい怖い。
ああ、
難
ある
し
よ
そ
ね。
う。もう全部バツバツに白くしてくれって最近思ってますね。いや、もちろんわかるよ。目が疲れたりとかさ、まあ正直長くやってるんだったら、黒い画面の方が良かったりとか、まあ自分だってね、イラレとかフォトショー使うときは、イラレとフォトショーが白かったらね、他の色とバッティングしちゃって全然見えなくなっちゃうからわかんだけど、でもなんか難しそうみたいな感じになるから、もう、数字、英語、黒い画面、これは全部書ける。
いやー、変わりましたね。昔はさ、黒い画面でさ、緑色の文字が上からバーって流れてきてのかっけーっつってたのがさ、 今それはダメですか？
ちょっとやっぱりその、ホスピタリティがないよね。
まあ、確かにね、なんか。
その、なんていうの、その、なんでしょうね。その、機械のくせに生意気なんですよ。
確かにな。
なん
お
か
も
その、
てなし感ないっすよね。
人間が合わせに行かなきゃいけないじゃないですか。ちゃうねん。もうね、そんなね、そんなガツガツしとらんねん。やっぱその、寄り添ってほしいの。もう、やっぱりその、なんでしょうね。共生したい。その、人とロボが。そう。
人とロボが。
人とロボが共生したいの。だ
なる
から、
ほど。
お互いに歩み寄ってほしい。わかった。スイッチをつけるよ。電気を、わかった。送るよ。ファンに埃が溜まっちゃったね。掃除するよ。やるよ。わかった。その代わり、丸いフォントで俺には見せてくれ、みたいな。そう。小さいフォントやめてくれ、みたいな。
エイリアスのかかったね、大きい丸
そう。
いフォントね。
そう。それで頼む。つくし、丸ごしくとかで頼む。
いいやつじゃん。
いいやつ。ということで、LG モニターディスプレイ 43UL700TB42.5 インチ。はい。こちら、どうやらなんかこう、画面を4つに分割できる機能とかもあるらしいんですよ。その、1つの画面でね、2つのディスプレイとして認識するみたいなのもあるんですけど、そういうのは難しいのでいいです。そういうのはいい。
なるほどね。
なんか、下手に触ってね、なんか戻せなくなる方が、ちょっと怖いので、いいです。最近リモコンの使い方を覚えました。あ、音量上がるんだ、みたいなね。
ああ、そっか、リモコンついてるよね。
そうそうそうそう。ちょっとびっくりでしたね。あ、ディスプレイのくせになんか、ボタン多いやんけ、みたいな。お？ないやっつって。お？なんだ？人間様に何かをやらせるつもりかと思ったんですけど、意外と簡単に使えますので。ちなみに、Amazon で66,640円なんです。なかなかですね。それにアームもつけるってなると、まあ、なかなかの買い物になりましたが。
なかない
や、
か
でも、
ね。
買ってよかったです。まあ、事実、その、お仕事で、そのね、いわゆる納品するような、映像データですね、が、普通に物理的に、質が上がったので、あ、もう、これは、なんか、ネットフリックスで、カードキャプターさくらを見る以外にも、ちゃんと合理的な、こう、使い方としてね、
ペイし
いい
た。
投資だったなと。まあ、経費としてね、計上するんだから、お仕事になんか使わないとね、ということで、まあ、誠実な買い物だったんじゃないかなと思います。
いいっすね。じゃあ補足しとくと、42インチは、42型のインチは、あれですね。ディスプレイの斜めの対角線上の長さの単位ですね。
これ斜めなの？
そうそうそうそう、ヤードポンド法のね、インチに、ね、なってるんだけど。
そうかよ。
い
セン
や、
チ
まあ、
で頼むぜ。ってか、
戦争に
斜
負けた
め
か
なら の？いや、
ね。
やだ、そのさ、え、知ってるよ？縦とさ、横ってなんか計算すると斜めになるでしょ？
そうそうそう。
むず。
二
や
乗
ば。
して足してルートみたいなやつね。
うわ、出た。やば。無理。無理無理無理無理。数 1A がギリだからさ。もう何も隠さないですからね。サインはサイン。
アームはね、あれだね、一回試してほしいのが、電子書籍で漫画とか読むときに、ちょっとこう、ディスプレイを手前に引きつけて、こう、グイって、画
おお。
面を、顔が近づく状態で見るとめちゃくちゃ体験いいから。
ちょっとやってみるわ。もうなんか、アーム、ただただもう固定されてるだけだから。そうか、アームってそうだよね。動くんだもんね、これね。やってみるわ。ターンエンドです。
じゃあ、私のターン。
はい、お願いします。
何出そうかなって今ずっと考えてたんですけど、でかいものつながりでいくと、作業机出そうかなと思って。
あ、中村氏は、ディスプレイ遍歴といいますか。ね、机の上がどうなってるかっていうのを、毎年、とかね、ブログにこうやって貼ってるというのが、まあ、有名だと思いますけど、机っすか？最近、今年買ったの？
今年ね、持続化給付金で何買おうかなってずっと考えてて、まあ、やっぱり在宅で仕事するから、今回机がいいかなと思って、もう20年使った机を買い替えるっていうのを9月にやりましたね。
20年？
20年、そう、お父さんがね、10歳ぐらいの時にね、買ってくれたんですよね。かなり良い目の机を。姉に1個と、 僕に1個。で、そのガレージっていうブランドのファントーニっていう、120×70 かな？の、机買ってもらって、それの物持ちが良すぎて20年もね、今まで、あれのも後でもらって、2つ L 字で使ってたのを、今回、かなでものっていう、ブランドのところで、机を、大きさをオーダーメイドして発注して、で、180×、奥行きが80センチの、でかい机を買いましたっていう話ですね。
ええー、ちょっと待って、聞きたいのがいっぱいあった。まずさ、20年ってさ、長すぎない？
い
だって、
やー、もう、すごいよね。
だよね。だって中村氏って、だっていろいろ引っ越しされてるでしょ？それにずっと寄り添ってきたってこと？
2008年から2年に1回引っ越してるから、6回引っ越してんだよね。
もうさ、だって京都から東京とかやってるでしょ？
そうそう、一回も行って戻ってとかもやってるから、もう相
京都、東京、
当、
京都、東京ってやってるでしょ、だって。
やってるね、滋賀とか、滋賀、京都、東京、京都みたいなことやってるから。
そうだよね。しかも最近もだって、あれ？最近もだって引っ越してるでしょ？渋谷じゃないんでしょ、だって。
そうそうそう、ちょうど1年前に、渋谷区から港区に引っ越しました。
ああ。
でね、その時にね、ついにちょっと、足がガタつい、足の、なんかネジで、つけてて、で、板と足外せるようになってるから毎回外しては引っ越したんだけど、そこのがガタついて、ちょっと、揺らしたら揺れるというか、机設置した状態でちょっと引っ張ったりして、レイアウト変えるのをやってたんだけど、ちょっとなんか足が斜めに傾くようになっちゃって、まあ、さすがに折れそうだなっていうことで、もう買い替えを決意した感じですね。
それ自分のやっぱ人生と寄り添ってきたわけじゃないですか、その机は。その大きなノッポの古時計的なその悲しさはやっぱあったりするんですか？
まあね、結構自分物をな大事にする方なんで、こういう高校の時から着てるジャージとかそういうのまだ持ってたりするんだけど、なんかそういうの、結構物いっぱい持ちすぎ、なんだろう、そういう長く使ってるもの結構他にもいっぱいあるんで、あんまり手放すことに抵抗はそんなないなーっていう。
そんなに、言うて中村氏、そんなにたくさん物持たないでしょ、だって。
いや、物持たないから、だんだんこう、長く使えるものしか持たなくなっていくんですよね。逆に言うと。
ああ、なるほど。
なんでこう、勝手に生き残っていくものが、かなり長くずっと使われてきていて。っていう感じですね。
なるほどね。じゃあもう大往生ですね。
そうっすね。まあ、さすがにもう使えんということで。
手放すときはちょっと悲しさはなかったの。それよりも新しいのをね、まあこれからちょっと詳しく聞いていきたいんだけど、その図面から作るワクワクが勝って、あ、はよ捨てるべ、みたいな感じだったの。
なんだろうね。やっぱ、あ、そうそう。今回うまくいったのが、組み立てを、ちょっと友達呼んでやったんですよね。なんか、組み立て作業を楽しいものにしようと思って。で、なんか、それの体験が結構良くて、逆にこう、新しい方の机にいい愛着が湧いたというか。
ああ、なるほどね。
なんで、
ああ、昔のが 120×70。
今が 180×80。
180？
いや、もうね、もう、でかいのが正義っすよ。これは。もうエンジニアの人とかね、メモリーとかもう人権とか言ってるけど、多分作業机も人権だと思う。
人権か。中村身長いくつだっけ？
180。
身長分あるってことか。
確かにね。
それ相当でけえよ。だって中村氏がさ、横たわってるってことでし
そう
ょ？
そうそうそうそう。
相当でけえじゃん。
奥行き、そうだね。そうだね。
マジか？でっ
い
か。
やー、まあ、俺から見てもでかいっすね。
センチから見ても
そう。
180センチはでかい。
あ、確かになんか、そうか、これが俺か。立てる
そう
こ
だ
と
よ。
ないからさ、立てることないからあんまり比較したことはなかったんだけど。
等身大のあなたですよ。
そっか。 いや、まあ。
そんな大きくて何置くの？
まあ、それがあんまり物置いてないんだけど、今回、そうっすね、まあ、飯もここで食ってて、正直。友達来た時は折りたたみのダイニングテーブル使うんだけど、まあ、飯ここで食うし、アマゾンからなんか物届いた時とか、ここで段ボールドンってやって、ガサガサって広げて、ちょっと写真撮って、段ボール捨てたりもするし、もう本当に、あらゆる作業をここでやってますね。料理も、なんかめんどくさいものはここでやったりもしてる。もう完全にここが作業スペースですね。
もうでかいの買って大正解って感じか。
そう。あ、ただね、俺絶対に作業後は、机の上片付けてから終わることにしてるから、そんなに物をね、乗ってるってことはないですね。リモコンと、あとアンプとキーボードが乗ってるぐらいですね。
じゃあその大成功の机を、まあ、買ったということで、で、あれでしょ？そのオーダーメイドしたんでしょ？多分。
そう、この金物って会社、机のサイズを幅最大で180以内だったら自己自由にカットしてくれて、で、足のサイズはもう固定で足2個買って、それを、ネジ穴を勝手に開けてくれるんで、まあ、そこにガチャってはめるだけで、完成するってやつですね。
足はその金属製なの？
そう、足金属製で、いや、これ、すごい、足が一番気に入ってるかな、俺。
お。
X 状の、このバッテン髪飾りみたいな、形の足が、ついてて。でも、全部で5万円いかないぐらい、4万9800円。
そんなもんなんだ。
そうそうそうそう。意
こ
外
こ
と
まで
安いなっていう。
でかくて安いね。
なんかね、このサイズの机の話を調べると、結構 DIY で、天板だけ買って、あと足別に Amazon とかで買って、で、板に、ちょっと、いろいろ塗ったり削ったりして、自分で、足をネジ止めするみたいなことが、いろいろ記事で出てくるんだけど、まあ、それと比較すると、天板の表面の加工とかめちゃくちゃこう、サラッサラになってるっていうのと、あと、ネジ止めのするための穴がかなりしっかりしてるんで、こう、次の20年使えそうだなっていうのが、俺のいいとこっすね。
規模がでかいな。今、奏で物をこう、ついつい調べて見ちゃってるけど、ずいぶん綺麗なサイトだね。
そうなんだよね。ダイレクトツーカスタマーっていうジャンルの、まあ、販売形態があって、なんかその、商品を自社で、まあ、パッと作って直接、消費者とかに販売するっていう、まあ、ベンチャーとかスタートアップがよくやるような形態を取ってるんで、まあ、意外と、なんか小規模だけど、小綺麗で自分たちの作りたいものを作ってるっていう感じのブランドですね。
送料0円だ。びっくりだね。
まあ、机がそこそこの値段だからね。
でも机だってそんなに大きかったら送料もさ、馬鹿にできないじゃん。
まあ、意外とその梱包自体はね、全部パーツが薄いから。
そうか、そういうことか。
ちも届いてから一人で組み立てらんないから、廊下に置いてたんだけど、まあ、意外と場所取んなかったんで。
いいね。なんか他にもいろいろあれだね、家具がいっぱいあるんだね。
そうだね。まあ、なんか、おしゃれな家具のブランドで。僕はそこで売ってる、椅子とか照明とかが意外と好きで、次買おうかなと思ってる。
こういうのどこで見つけたの？
俺はね、これ意外とツイッターアプリの広告で流れてきたんだよね。あ
マ
そ
ジ
こ
で？
からね、いいものが見つかることあるんだって思ってて。
普通に、コンバージョンして、そして幸せが訪れたってパ
そう
ターン？
そうそうそうそ
レアすぎん？
う。もうね、普段はね、ビビットアーミーとか流れてくるんだけどね。
ビビットアーミーだよ ね。
そ
ビビットバービーと放置少女だけでしょ？
う。あとなんか中国のめちゃくちゃグラフィックがいい変な翻訳の 剣とか振り回してる男が前の方に歩いていく広告流れてくるんだけど。いや、こんなことあるんだと思って。
あるんだね。
ちょっと興味持って
よ
見てき
かった
ん
た
し。
ね。広告の方も中村氏に見つけてもらって、ねえ。
マッ
よ
チ
か
ン
っ
グ
た
して
ね。
よかったっすね。
そんな幸せの出会いがあるんだ、広告を通して。
そう。ということで、僕からは作業机でした。
皆さん、広告は悪いものじゃないってことが分かりましたね。
ちゃんと興味のない広告には興味がないボタンを押していくと、きっと幸せになります。
ビビッドアーミーも愛してあげてください。皆さんもよろしくお願いします。
興味のある広告どんどん押していくとね、学習してくれるんで、ちょっとでも興味ありそうなやつだったら押していくといいです
ね。ツイッター社にチャリンって入りますから。
お互いにね、いい関係を作っていきましょうっていう。
よろしくお願いします。はい、じゃあ2ターン目。
お願いします。
俺のターンドロー。ちょっと先ほどのは、ディスプレイの話があって、実はディスプレイよりもちょっと前に買ったんですよ。で、何を買ったかというと、スピーカーです。なんかこれ結構前に出たスピーカーらしくて、Bose Companion 2 Series 3マルチメディアスピーカーシステム。まあ、パソコンの PC スピーカーですね、これ。ジャックに挿すタイプのアナログのやつっす。でね、なんでこれを買おうかと思ったかと言いますと、まあ、正直ね、スピーカーとかわけわからんチンなんですよ。
いや
でね、
ー、わからんのわかるわ。
もともとまあ、家電量販店のその、オーディオコーナーにいたじゃんけ、お前っつって、なんだフェイクやろうかって言われても、パソコンのスピーカーは売ってなかったんですよ。
そうなんだ。
そうです、そうです。だからパソコン、っていうか、正直申し上げますね。もう、正直申し上げますと、パソコンのそのメモリとかグラボとかなんかいろいろあるじゃん。なんか挿すとか言われるやつ。全くわからん。もう意味がわからん。メモリが多いと何みたいな。いや、わかるよ。いや、知ってますよ、知ってますよ。その、なんかね、机の広さだとか、どれくらいのものを置けるかって、どれくらい同時処理ができるかとか。いや、そういう例えはわかる。でもいいの？そのなんかオブジェクト思考がさ、箱がうんぬんとかさ、知ってるよ、そんなことは、みたいな。知ってるけど、わかんないのよ。いや、わかるよ。脳ではわかる。脳ではわかるんだけど、感情が拒否してんの。もうなんか、そういうのやめてっていう。だからもう、あれ、あの、くる、よくあるじゃないですか。車が故障した時のコピペみたいな。何が壊れてるの？もうわかんない。最悪みたいな。うん、そうだね。うん、最悪だね。ところでエンジンはかかるかな。もう、か、そこまでに行かなきゃいけないのに、もう絶対遅刻じゃん。うん、そうだね。大変だね。パンクは大丈夫かな。もう、ほんとありえないって言ってるタイプの、ありえないって言ってる、それ側、そっち側が、私です。そう。だから、もうね、その USB スピーカーみたいな、よくわかんない、なんか適当なやつ買ってたんですよ、1500円で。使えるようなね、別にいいよ、みたいな。音が鳴りゃいい、みたいな。もう、いいよ、その、なんていうの？ニコニコ組曲が聴ければいい、みたいな。もうその程度でよかったんですよ。で、それ使ってたんだけど、その USB をね、いっぱいつなぐと、そのなんか、ぶっつりぶっつり、なんか USB が、ドゥドゥン、ドゥドゥンみたいな感じで、なんか抜けたり入ったりを勝手にこうなんかやっちゃってね。その、エゴトグラスの USB で何かをいっぱい繋ぐみたいなのが多いんですよ。その、特に VR 機器とかね。VR 機器とかもね、正直ね、半信半疑でやってますよ。なんか、コードが多いし、なんか全部黒色だしとかさ、なんかスイッチはあるし、何がスチームだと。なんかもうゲームソフトで買わせるとかいつも思ってますけど、それ置いといて。で、その USB がいっぱいあると、その抜けたり差したりしちゃうともう、それの時点でおじゃんなんですよ。で、そのスピーカーも USB スピーカー、USB で差するだけで簡単っつったから、まあ買ったわけですよ。で、確かに簡単なんだけど、その抜けたり何やりがなってもう大変だと。それで、いわゆるアナログのね、ここに、なんか緑だかピンクだかじゃないですか。もはやそれすらも忘れたんですけど、そのパソコンのスピーカーとマイクのジャックがあるじゃないですかと。で、ここに挿してやるんだったら絶対ドゥドゥンってならないだろうと思って、それを検索したら、あんまりやっぱもう種類ないんだね。そういうね、アナログで挿すみたいなのは、あんまり、なんというか流行ってないっぽくて、それこそノイズが乗っちゃうだとか、なんかいろいろあるらしくて、で、アンプも繋がず直接っていうのはあんまりなんというかないと。で、うるせえと。いいんだ、そういうのはって言って、とにかく最初、もうシンプルに刺したいって言って、たどり着いたのが、この Bose の、このやつで。で、正直なところ、やっぱ Bose って書いてるだけで、しゃらくせえと思っちゃうんですよ。私は。どうせあれだろうみたいな。 スキンヘッドのアメリカ人が、飛行機の中でさ、こう、ノイズキャンセリングヘッドホンつって、モホッつってこうってつけるさ、で、ボーズって書いてあるさ、やつとか、あとですね、シアターシステムみたいな、どうせ買っても大して見ねえのに、シアターバーとかね、ボーズのシアターバーとか、まあまあ、ビッグカメラでめっちゃ売ってたけどさ、どうせ三日坊主でしょ、お父さんとか思いながら売ってたけど、その坊主ね、やっぱ、あとなんていうの、パリピーがズンズクズンズクやるみたいな、で、ちょっと舐めてたんだけど、まあもうこれしかないからしょうがないっつって。で、買ったんですよ。で、マジでいい。
いいっすか、スピーカ
マジでいい。良さが3つあります。
ー。
1つ。まず、USB を繋がないからドゥドゥンってならない。
シンプルだよね、アナログ接
シン
続
プ
の
ル。
方
で、
が。
二つ。で、この二つ目の理由がでかいです。アナログのつまみがあるのよ。いわゆるその、
ああ、
音
音
量が
量調
ね、
整ね。
いじれるの、そう。で、Windows をね、その最近やっぱ使ってるんだけど、そのなんかよくわかんないけど、音量ミキサーを開くとかやるとさ、なんかソフトごとに音量設定できるんですわな。で、それがなんか知らないうちに勝手に下がってたりするわけよ。
ああ、するね。
で、もう嫌なの、もう本当にそのなんか、そのパソコンが。もう、だから、もうアナログで、もう小さかったら、もう、右にグッてやれば、グッと大きくなるのよ。それがもう本当に楽で、まあ、そのグッと大きくした瞬間に、LINE とかが来ると、ベボンってなって、まあ死ぬんだけど、まあそんなことはいいのよ。いい。そのぐらいの鼓膜の1枚や2枚ね、パソコンいじる苦労と比べたら安いもんですよ。そう。で、それがやっぱりいい。もう本当やっぱその、ひねって、で、しかもなんか、なんていうの？その、ちょっと、まあ、恐縮ながらちょっと画面がでかいもので、左右に並べるとね、ちょっと手を伸ばさないとちょっといけないんですよ。この手を伸ばしてこう何かこうつまみをやってるのが、その DJ がわかんなくてもちょっとこう、音に合わせてつまみをこうって、チュンチュクチュンチュク触るフェイクムーブあるじゃん、フェイクムーブ。
あるね。後ろ
あ
で
れ
踊っ
み
てち
たい
ょっ
な
と跳ねて
感
るや
じで、
つね。
そう、あれみたいな感じでいいんですよ。これこれみたいな。
その面倒くささをこう可愛がってるとこがちょっとなんか丁寧な暮らしで
い
いいっ
や
すね。
もう、いやすいません、ちょっともう、丸くなってしまいましたね。すいません。まあ、丸くなった代わりにパソコン死ねみたいな、その、特訓に尖った、もう一人の僕が目覚め始めてるみたいな、まあちょっと武藤遊戯みたいな感じになってますけど、まあ、それがね、二つ目の理由。で、三つ目の理由。失礼いたします。坊主って書いてあることですね。
坊主ブランドがやっぱいい。
いや、なんか、その、やっぱ言うてね、やっぱやっかみだったんですよ。坊主みたいな。うるせえみたいな。なんか部屋の右上やら左上やらになんかでかく置いてあって坊主って書いててさ、はいはいわかりましたみたいな。ジョイサウンドねみたいな。ダムチャンネルねみたいな感じで思ってたんですよ。ズンズクするだけでしょみたいな。よくわかんないけど、音質とかよくわかんないけど、坊主買っときゃいいしょみたいな感じで、皆さん買うんでしょみたいな。いやいや、いいですよ。確かにいいですからね。みたいな。いや、でも、坊主の専門店は日本から撤退しましたけどね。みたいな感じで思ってたんですけれども、まあちょっとやっぱかっこいいっすね。なんかこう、なんか、なんていうの？もうね、もうすべてを開き直ってるから、なんか、外人みたいな。
なるほどね。
そう。だからなんか、もうちょっとよくわかんない。なんていうの？その、なんていうんですかね。この、日本列島からとはちょっと違うね。その、博覧のものですから、博覧のものですからね。外の、海の外から来たものだから、ちょっとやっぱアンタッチャブルのとこあるから、もうとりあえず触れんとこ、みたいな感じに、やっぱ思って、その生活の中で、なんかこう、ノイズにならないんですよね。
分かってきたぞ、
もう、
なんか思考
そう、
が。
もういいでしょみたいな。そう。そう。それがね、まあ、パスみたいな理由ですけど、三 つ目の良かったところで、このスピーカーね、1万円で実は買えまして、で、まあ、正直なところね、左右に分かれてて、で、ちょっとその、サイズも大きいんですよ。だから、邪魔だなって、まあ、思う時もあるけど、でもまあ、いいかなと。で、なんでいいかというと、まあもう、恐縮ならもう画面がでかいもんで、そんなね、ピーチクパーチク小さいのが増えたかなんだかってもう変わんないんでね、もう逆になんかこうちょっとシアターっぽくていいかなみたいな。はい、もうすべてのプライドを捨てたこと言ってますけど、そういう感じでございます。ちなみになんですけれども、 あれでしょ？ステレオって言うんでしょ？右と左のやつを。で、右と左に分かれたスピーカー使ってるから、右の人は右から、左の人は左から聞こえるらしいじゃないですかと。でも、コードが、じゃ足りなくて、右左逆に置いてますね。
LR 逆に置いてんの？
逆に置いてますね。右が左が右ですね。でし、
それ、大丈夫なのか。
そう、全然ダメですね。まあ、でもちょっとコードが足りないんで、まあ、しょうがないかな、みたいな。
なるほど。
ちなみになんですけど、でかいディスプレイ買ったら、でかいディスプレイにさ、スピーカーついてたのよ。
ああ、そういえば。
そう。で、しかも結構音いいのよ。これいらなかったなって。ただ、つまみをこうやってこう、だからなんていうの、リモート会議の時に、あ、お疲れ様ですとか言いながら、まあ、ちょっとこの、調節してますけど、みたいな。ちょっと調節してますけど、みたいな感じで、ちょっと体をこうやって倒して、こう、うーん、みたいな。っていう、演出のを、まあ、やっぱり一つやるみたいなね。それのルーチンの儀式として、つまみを触る。
なる
こ
ほど。
れです。これが、私と、スピーカーの、まあ、毎日の暮らしって感じですかね。
おお。
ターンエンドです。
なるほどね。スピーカーが、いやー、スピーカーね、ちょうど、ここ最近でスピーカー買おうかどうかずっと迷ってて、2ヶ月ぐらい調査してるんだけど、やっぱスピーカーいいっすか？
まあ、なんかなんやかんやで、なんか、まあもちろん調べたんじゃよね、いろいろ。で、言うてスピーカーコンの大きさで全て決まっちゃうみたいなところはあるんですよ。大きさですね、普通に。まあいわゆるところの音を鳴らす輪っかですわと。で、もちろんスピーカーでいろいろ味付けがあるとか、まああるんですけれども、低音みたいな、まあ、我々が若い頃は、低音中みたいな、ドンシャリみたいなのがね、ズーンズーンズーンみたいなのがやっぱり、
ね、音圧中時代だったからね。
あ、そうです。音圧中ですね。でもやっぱそれはね、スピーカーにすることで、まあ正直、ああ、なるほど、全然違うねっていう感じはある。
なん
物理
か、
的なそのね、音ってやっぱ物理なのでっていうと、まるでなんかクロートみたいに言ってますけれども、全然分かってませんよ。分かってないけど、ただ、正直、でかいのはいいみたいな。っていう世界観にはなっちゃうんじゃないかなっていう気はします。ただ、机の上に物が増えるっていうことなので、それはやっぱりインテリアとご相談してっていう。
なるほどね。
あと、なんか、こだわる人とか、なんていうか、神経質な人というよりも、なんかこう、あんまり、隣のね、お部屋の人に迷惑かけたくないって人は、スピーカーの後ろに吸音材を貼ったりとか、
あ
とその吸音材を貼ることで、いわゆるビリビリビリみたいな感じにならなくて、素直な音が聞けるみたいな、もちろんね、DTM やる人のモニターも、あれですね。お、まるでこうやってこう、なんか専門用語を言ってから、おっと、君たちにはわからないか、つって解説するの、クロートっぽいですね。フェイクですよ。全然分かってませんからね。あ、でもまあ、なんかそういういろいろなやつがあるから、まあ、奥が深いなとか思いながら、ただ、奥とかそういうのはいいからっていう感じなんで、今ここで食べて帰りたいんだけど、みたいな気持ちなんで、まあ適当に買って、まあ良かったなって感じですね。
スピーカーはね、僕が、いつだったの？京都に住んでた時に、初めて、違うな、シェアハウス時代からかな？なんか、プロジェクターを、購入して、天井につけるみたいなことを、ブログに書いたかもしれないけど、やった時に、映画見るんだったら、やっぱでかいスピーカー欲しいだろうみたいな感じになって、ヤマハのサウンドバーを2016年ぐらい、4年前に買って、まあそれを使ってんだけど、今ね、こう、プロジェクターで使う用途とパソコンで使う用途と共用してるんだけど、こう、右から音が鳴るんだよね、パソコン触ってると。右側にプロジェクターの壁があるから。
あ、そういうことね。
そう、なんか変な状
両
態に
方
なってて。
繋いでるってことだよね。
そう。
それはさ、
ちょっと
でしょ。
なぁと思って。さすがになんかスピーカー PC 用のやつ欲しいなと思って探してたん
物
で。
持ちいいね。
そうだね。まあ、あんま使ってないっていうのもあるからね。なんか。
サウンドバーなんてさ、いや、それこそさ、そのプロジェクターをさ、その上から吊るとかだったらサウンドバーはもうジャストなわけよ。正直。だけど、それの使用用途じゃない限りは結構持て余すと思うんだけど、それにしても物持ちいいね。でもそうか、プロジェクターをね、ずっと、だって生活のね、中で使ってるもん、ゲームやったりとかさ。
そうなのよね。テレビを一切持ってなくて、ディスプレイも今はそんなに大きくないから、もう全部ゲームもそっちでやるし、アニメも映画も全部そっちって感じだから、もう意外とその用途ではいいんだけど まあでもなんかミュート中にスピーカーで聞いてる会議の音とかが右の方から流れてきてめっちゃ気になるっていうのは あったんで、スピーカー購入検討してみます。
はい、ちょっとぜひぜひ検
じゃ
討してみてくだ
あ、
さい。USB、なんかいろいろ調べると USB のおすすめのやつばっか出てくると思うけど、まあ USB でいいと思います。
そうね。じゃあ、こっちのカードは、どっちにしよっかな。音関係でいくか。じゃあ、マイクスタンドを買ったんすよね。
マイクスタンド？
てかね、伊藤ポイント持ってない？これ。違うやつかな？ブルーマイクロフォンズのイエティってマイクをまず我々使ってるんですけど、同じくブルーマイクロフォンズがコンパスっていう純正のマイクスタンド出してて。
それ知らないかも。
あ、知らないか。で、それを最近ようやく購入して使ってみたところめちゃくちゃ良くて、もう今までのマイクスタンドに対する全ての不満が解消されて、もうマイクっていいなっていう気持ちに、
マイクっ
なり
ていい
まし
な。
た。そう。マイクって、こうなんか、でかいマイクって、なんだろう、トレードオフがあるみたいな感じの、まあ、邪魔になるし、ちょっと視界に映っちゃうけど、まあ、やっぱり音質はいいから、まあ、邪魔なのを我慢して使うみたいな感じだったのが、なんかこのマイクスタンドめちゃくちゃ柔軟で、かつ、すごい、なんだろうな。まあ、実際物もでかいし、重いんで、なんか、こう、適切なところで止められるんですよね。なんで、こう、イエティぐらいでかいマイクでも、全然なんか、こう、視界のいい感じのところで止まるんで、いいっていう
こ
の
れ、
と、
今、思わず調べてみてるけど、随分スタイリッシュだね。
そうなんだよね。なんか、普通のマイクスタンドって、まあ、安いやつだとなんか、こう、
そうだよ
黒
ね。
色の、こう、2個折れるところがある、よくあるやつなんだけど、
今目
で、
の前に、こっちの目の前にあるのはそのタイプのさ、ごちゃごちゃして、なんか、まあ、しょうがないかみたいな感じで使ってるやつだけど、これは随分かっこいいね。
そう、まあ、見た目もいいっていうのもあるんだけど、結構太いから、マイクのケーブルをはわせる穴が、溝がついてて、そう、穴に全部ケーブル隠せるっていうのも、意外と設置してみたら、うまいことはまっていい感じですね。
あら、ちなみにショックマウントももしかして純正なの？
そう、ショックマウントも純正で、つまり、ブルーマイクロフォンズ3点セットを自分で揃えてしまったってやつですね。もう3つ揃ってて、あ、ただね、色がね、全部黒で揃えたかったんだけど、最初に銀色のやつを買って、銀色のショックマウントを買って、そしたら黒色のやつしか、スタンドが発売されなかったんで。まあ、将来お金が増えたら、全部黒色で統一しようかなって。思
なん
っ
か
てま
さ、
す。
イエティのマイクもさ、新しいの、なんかちょこちょこ出てるよね。
そうだね、イエティミニみたいなやつが出てて、まあ、ちょっと安くて、ちっちゃくて、まあ、機能もちょっと若干劣るんだけど、まあ、全然、その会議とか、ポッドキャスト撮るみたいな用途だと使えるってやつですね。いやー、
随分、なんかイエティね、最近人気じゃん。まあもちろんその会議があるからっていうのもそうだし、ゲーム実況やりたいとかもそうだし。
まあそうだね、こういう情勢だし。
ねえ。
まあ、イエティ、まあ今マイク買おうと思ってる人に、マイク話するとね、まあ、イエティはコンデンサマイクって呼ばれる、すごいいろんな環境の音を拾いまくるんだけど、音質はいいみたいな、すごい感度の高いマイクで。でも USB で接続できるっていう、まあ、利点があって、まあ、つまり、何もわからんけど PC に挿せば、まあ、 とりあえず聞こえる音が全部入るみたいな。
いいじゃん。
っていう点でトラブルが少ないって点だと、すごいおすすめのマイクなんだけど、まあ一方で、二人以上で住んでて、周りの音拾いたくないとか、そういう人だったらもうちょっと、ダイナミックマイクを買って、その、自分の声しか入らないような、マイクを買って、ちょっと音とのレベルが少ないんで、アンプで音量を引き上げて、それを PC に流すっていうことをやらないといけなくなって、もうめんどくさいけど、そっちの方が音質は良くなるみたいな。
出た、出た、あの、アンプってやつ。
そう。何アンプ、マジで、何がアンプだよって感じたよね、ほんと。俺は声を取りたいだけなんだから、マイク買えばいいだろうって思ってたら。
あ、アンプってさ、なんなの？え、だってスピー、アンプってあれでしょ？ギター、ほら、ほら、もう、あの、ギターを挫折したりとか、いろいろ挫折したりしてるから知ってるけど、アンプってスピーカーのことじゃないの？
アンプはね、あの、アンプリファイアって増幅させるって、増幅器の意味なんだけど、マイクで収録した音って、電圧で言うとすごいちっちゃいちっちゃい音なんですよね。なんで、それを、こう、PC に流す前に、ちょっと大きめの、こう、パワーに引き上げてから PC に渡してあげないと、全然ちっちゃい音しか認識してくれないんですよ。
え？パソコンのくせにない？そんなもんできないの？
そうそうそう。あ、まあ、パソコンでやってもいいんだけど、それ得意じゃないから、どうしても、すごいなんか、割れた感じの音になっちゃうんだよね。で、そこに特化した機械があって、まあ、アンプを、それ用途に使うと、でまあ、いい感じに音をでっかくしてくれるっていう。
やばいね。だってもう、え？今、だって2020年だよ。
まあね。あ、でもそういう。
2020年なんだよ。
あと、まさか、アンプ、まあなんか、LINE 入力っていう企画があって、まあその企画に合う電流のレベルにまで、まず引き上げてから流すと、なんだ、その企画同士で通信できる、デバイス接続できるから、まあうまくいくみたいな、そういう世界観が。
いや、それさ、絶対さ、あれだって、その業界の人がさ、進化させるとさ、みんな怖くなるからさ、みんな団子組んでさ、まだ技術革新は止めてるでしょ、絶対。
まあまあまあまあ、そういう陰謀論もありますけど、話し戻すと、まあ、イエティはその辺のトラブルがマジ少ないんで、まあ、おすすめではあるって感じですね。
最高だな、それ。
そう。でね、このマイクスタンドのいいとこはね、これ収録終わった時に、とか、通話終わった時に、もう、なんだろう、ポッてはたいとくと、くるーって横の方に流れてってくれて、こう視界から消えるんですよ。で、普通のマイクスタンドだと、なんかその辺の動きがぎこちなくて、こう、ガリガリガリってやって。
そうね、うんしょって感じだよね。そう。
しかも、イエティとイエティのショックマウントって合わせるとすごい重さだから、だんだん下がってくるんですよね。しょぼいマイクスタンドだと。で、なんかたまに下向いてるやつをグイってやってネジを指でギュッて締めてこう、角度固定しないといけないんだけど、まあ、その作業がマジでないんで、はいはい、常にいい感じのところで止まってくれるっていうのが、まあいいマイク
スタンド。純正なだけはあるんだ。
そうだね。純正なだけのことはね、確実にあるね、このマイクスタンドは。まああと、ネジ穴の企画がある程度こういうのって決まってるから、例えばデジカメをここのマウントにつけて、ウェブカメラの代わりに使うとかそういう用途もできるんで。
へぇ。
なんか意外と他の使い道もあって面白いかもしれないですね。
なるほどな。なんかすごいあれだね。いろいろ経験してきた中で、まあこれがベストかなみたいな感じにたどり着いている感じがなんかこなれた大人でいいですね。
いやー、もういろいろ試したからね、実際。マイクサウンドを結構捨てましたね。
ああ。
まあ安い
もん。処分で困るやつね。
そうね、人にちょっと使ってあげたり、マイクサウンドこの人なぜか配ってくれるみたいになって、ディスコードでなんか、マイクサウンド余ってますかってメンション来たことあるけど。
マイクスタンド屋さんじゃん。なるほどね。
というわけで。
いい2ターン目だったんじゃないですか？
ね。スピーカーとマイクね。
なかなかいいですね。
推をなしてましたね。
じゃあ3段目いっていいですか？
どうぞ。
ここからギアを上げていっていいですか？
おどうぞ。速度も上げていった方がいいね、ちょっと。
そんなものはナンオブマイビジネス。ギアを上げていくぞのやつやっていいですか？はい。ね、3段目はね、じゃあここから、どんどんどんどん、テクノロジーから離れていかしていただきますね。通称、イキリオレンジ。
イキリオレンジ。
照明でございます。
あー、照明ね。
はい、照明です。なんかね、まあ、正直なところ、まあ、今から言う、私がね、今から言う言葉に対して、もうすべてにおいて突っ込みたいんですけれども、うん、まあ、ぐっとこらえて言いますね。うん、なんか、商品名が、イサム・ノグチ・アカリって書いてあります。で、まずね、まずその、竹尾菊池とかなんかさ、なんか、名前書いたんじゃん、その、なんかブランドとかってさ。うん、いや、名前やんけ、みたいな。誰みたいな。いや、ここは、知ってる？ここはね、私のお家なわけ、みたいな。なんであなたの、その、なんていうかその、自己アピールみたいなのを、その、受け付けなきゃいけないのみたいな。ずっと思ってるわけよ。化粧品でもね。何でもそうよ。化粧品、あとファッションブランド、あとその建築家、あと家具ね。これ全員大体名前がついてるわけ。誰やねんみたいな。って思ってたんですよ。でもね、いい、許す。全部許す。で、明かり、みたいな。あ、なるほどですね。明かりだから、アルファベットで明かりって名前なんですね。随分しゃらくせえことしてるじゃねえかと。いや、思うよ。いや、でも全部許す。はい。
いいっすか？
イキリオレンジです。
イキリオレンジ？
イキリオレンジ。でね、オレンジの光、な間接照明っていうのね、いや、正直なところ、中村氏のお家にね、お邪魔したときに、ほら、うん、ね、照明が転がってたじゃない？
あー、転がしてるね。
海底2万マイルみたいな照明。
はいはいはいはい、はい。ポーランドの船に吊られていたと言われる102マイルの照明つってある、ね。
そうそうそう。ディズニーランドにありそうなやつ。で、ああいうの見て、なんかいいなと思ってたんですよ。
うん。
転がして、みたいな。明かりを転がして、と。で、間接照明って言ってね、なんか雑誌のペンかさ、なんかよくやってて間接照明特集とかあるわけよ。うん、で、間接照明、について学ぶとかいう雑誌もね、正直見てたのよ、いつも。だけど、学ぶって書いてあっても、そこにはクソ高え、なんか50万ぐらいの、なんか照明みたいなのが並んでるだけで、これで何を学べと、みたいな。
全部見る
か。社内の方を学ぶだけかと。いや、違うんだって。何を買ったら満足できるのかっていう答えを私は知りたいの、みたいな。
あ、
思ってたわけよ、うん。でね、そこでね、ちょっと聞いてほしいんですけど、最近ね、うん、知ってる？動画がいっぱいアップされて、無料で見れるサイト、すげえホームページあるんだけど、知ってる？
ホームページ？おう。
YouTube っていうの。
YouTube？ ニコニコ動画じゃなくて。
違うんですよ。違うんですよ。コメントは流れないんですよ。
コメント流れなくて何が楽しいんですか？
そうだよね。いや、でも、それでね、YouTube でね、最近覚えたんですよ。わかんないことがあったら、Google に聞くんじゃないんですよ。まあ、結果的に Google に聞いてんだけどさ。
そう、結局 Google が。
YouTube に聞くのよ。で、そしたらね、もう最近、ついのついと YouTube に打っとけや、なんだって教えてくれっからさ。
うん
うんうん、で、間接照明って、じゃ調べたのよ。で、そしたら、うん、その、インテリアの YouTube の動画とかやっぱいっぱいあるわけですね。で、そこで、その、もうね、決めたらもうパクリ元っていうのを、やっぱ学ぶはね、真似ぶと言いますでしょ。これ今、自分の行いを正当化してますよ、今ね。はい。で、まあ、もう完全にパクろうと。もう初心者なんだけど、もう完コピするぞ、っつって、その動画に上がってた、ものを、ガン見で、これだ、みたいな。で、探そう、つって探したんですよ。で、これだって見つけて、で、その、イサム・ノグチ・アカリ、アカリシリーズっていうらしいんだけど、うん、その、なんかいろいろ種類もあるのよ。でもその形も自信ないから、もう完コピしたわけ。マジで。で、なんと、2匹も飼ってます。
おー、同じやつ？
形が違うんですよ。明かりシリーズの、なんかちょっと、眉みたいな丸いやつと、うん、なんか、ピラミッドみたいなやつとね、扱って、まあ、転がしてるんですね。で、これが人生で初めて、その、オレンジ色の照明っていうのを、その、いわゆる、 ね、寝る前にさ、だってオレンジの照明ってさ、寝る前にお化けが怖いからつけとく照明じゃん、だって。あ、上のさ、電気の。
そういうイメージだったんだ。豆電球ね。
そう、ま、そう、それ、それ、それ、それ、豆電球、オレンジのやつ。
はいはい
で、
はい。
オレンジのやつっていうのは、寝る時のやつでしょ、みたいな。
うん。
寝るの？みたいな。なんでそんな早くから寝る準備してんの？みたいな。要するに、全然パジャマじゃないじゃん、みたいな。と思って
お、
たんだけど、なるほど、みたいな。
期
こう
待しし た
て、
か。
オレンジの光でこうやってやっとくと、なんかちょっとね、ふふん、みたいな。気持ちになると。で、間接照明っていう言葉にもやっと理解したんですよ。間接ってあれね、壁とかに当てて
そ
やるってことなのね、みたいな。直接って、直接じゃないから間接って言うのね、みたいな。早く言ってよ、みたいなね。こう、なんかみんなこういうなんかこう、ちょっとおしゃれなことして楽しんでたわけ、みたいな。マグカップを両手でこうやって持ってコーヒーとかをこうやって飲んでたわけ、みたいな。で、クッションに背もたれして、ちょっとこう雑誌を見たり漫画を読んだりとか
は
ね。
いはいはい
いや、みんなおかしいなと思ったんだよ。なんかさ、漫画とか読むときにさ、なんかツイッターでよくあるじゃん、こうやって。漫画読みましたみたいな、こうやってツイッチする人いるじゃん、こうやって。これ読んだみたいな。どんな感じで読んでたのかなと。そんななんか漫画を読むということを、なんか大層な儀式の時にそんな注意するってことは、なんかすごい感じなのかなと思ってたんだけど、そうか、みんなこのオレンジの光に包まれて読んでたんだと。それは、ツイートする、みたいな。そう。なんで、今も、わざわざオレンジの光つけます。もう電気を消して、オレンジの光を2つこう置いてね、
暗
やっ
めに
て
してね。
る。ということで、このイサム・ノグチ・アカリシリーズ。1N ってやつ、まあ、シンメトリーじゃない、なんか、丸っこいやつと、ピラミッドみたいなやつと。ちなみにこれなんと1つ、
5X。
1万いくらとかします。
おお、いい値段するね。
いい値段しちゃいます。でもなんかね、パチモンとかも多いんだって、この明かりシリーズっていうのはすごくまあやっぱ、もう本当なんか王道のやつなんだってね。で、なんかよくそれこそ旅館とかにも転がしてあるみたいな。そうそうそうそう。で、まあ知らなかったけど、まあ有名な人なんだって、野口さんは。
そうなんです。僕もイサム・ノグチのソファー持ってたんですよね。
マジで野口使いだったの？
そう、新卒の1の時、新卒終わりかけの1年後ぐらいの時に、ちょっとでかいいいソファーでも買うか、っつって、イサム・ノグチのソファー買ったんですよね。
マジかよ。じゃあ何？何？私がこうやって、まあ、イサム・ノグチっていうねっていうやってた時、俺は何？手のひらで転がされてたってこと？
いやーもうなんか思い出してた。そういえば、野口さんのソファ買ったなーって思って。
そこでさ、1周目と2周目みたいなさ、ちょっと勘弁してくださいよ、ちょっ と。
2階から見てたってこと、俺が。いやいやいやいや、照明売ってるの全然知らなかったね。
なんか、建築家っていうのなんなん、なんかそういうタイプの人なんでしょ。
なんか、そうね、インテリアデザイ
ああ、
ナー。
なんかそう。
日系アメリカ人だね、確か。
そう。アメリカ人だったらいいかみたいなね。
そう。もう 海外のものなら、そりゃこうなるかって感じる。
そう。まあ、いっか、みたいな。
そう。
そう。な、そういうことで、3段目、イキリオレンジでした。
なるほどね、照明か。いやー、照明ね。もう僕もずっと電球ばっか使ってて、もうほんと蛍光灯を家から排除する方法でやってきてますね。
でも蛍光と、蛍光暗いとか言われないの？みんなに。
まあ確かにうち結構暗めで、人が来た時にちょっと暗めだねって言われることあるんだけど、もう、まあそれは差し置いてもうね、太陽で暮らせばいいか。もう 明るさは窓から取り入れて、夜になったら寝るっていう風にすればいいから。そういう
そういうこ
感
と
じ
になっ
で生き
て
て
るじ
ま
ゃん。
すね。そ
ちなみにさ、ちょっと聞きたいんだけどさ、そ
う。
のディスプレイだって大きいでしょ？ディスプレイってさ、ほら、白い光でしょ？どうしてんの？折り合いは。
ダークモードの話するか？
いいよ、ダークモード話して。
や、まあ、実際、まあ、ダークモードっていうのがあって、白いページとかでも、システム設定変えて、こう黒背景で見れるように することで、まあ、なんだろう、白い画面、視界から消すことはできるんだけど、まあ、やってなくて、
ほう。
俺の今のディスプレイの輝度設定、確か、明るさ100分の10で、コントラスト100分の20とかなんで、もうめちゃくちゃ暗めのディスプレイ設定でずっと生きてますね。
暗めにするのね。そういえばなんかそういうやつあるわ、今手元で。ブライトネスってやつ？
ああ、そう、そこそこ。ここ
あれ、
で
ブライトネ
も
スとかわかんねえんだよな。明るさって日本語で書いてほしいんだよな。
う。まあ、ただね、映像の仕事やってると、ちょっと見た目が、普通の人と離れていっちゃうから、
ああ、
もし
そ
か
っ
した
か。
ら、
それは困るな。
日中仕事用の、明るいモードと、夜、ちょっと疲れた時に見るような暗い用モード使い分けた方がいいかもしれないですね。
なるほどね。なんかいっぱいあるわ。
そう、FPS モードとか、レー
う
シング
わ。
モードとか、いろいろあるよね。
FPS、RTS、何？ FP、え、待って、FPS ってあれじゃないの？バンバンゲームでしょ？
そう、ファーストパーソンシューティング。なんだろうね。あ、最近のね、モニターにはね、真ん中、ディスプレイのちょうど真ん中にバツ印が 表示されるようなモードとかあるよ。
え、それ何それ何してんのそれ。
銃覗き込んだら初めて、レティクル、照準が画面に出てくるから、それを敵の頭の方にギュッて持ってって、バシッて撃たないといけないんだけど、最初からバツを表示しておくことによって、銃構えた時にどこが中心になるかがわかるから、常に敵のヘッドが出てきそうな曲がり角のところで、あ、ここはくるくるくる、来た、バンみたいなのをやるために、画面の真ん中にバツ印をつけとくっていうモード。
ファミリーみたいなもんでしょ、それ。
そう。で、昔はセロテープ真ん中に貼ってマジックでバツ書いてたんだよね、みんな。ハードウェ
マ
ア
ジ
チー
か。
トをやってたんだけど、最近のディスプレイはそういうのがあるっていうね。
いや、でもなんか、そうか。アナログに回帰すんのね。
そう。いや、話がずれちゃったな。俺のターン。
どう？
何出そうかな。ずいぶん暮らしがテーマになったね、今。
そうね。
ハンモックの話していいですか？
ちょっと待って、何それ？ 何それ？そんなのあんの？
ンモックあるんですよ、うち。
ハンモック？ハンモックって、揺れるやつでしょ？
古典的には木とかにぶら下がってて、
そうだよ
ゆ
ね。
らーって、アルプスの照樹ハイジとかがね、
だよね。
そう。
それ何？お家にあんの？
家に、そう、あって、でか買いまして。
マジ？
そう。まあ、値段の話から言うとね、これ、1万8000円とかなんだよね。意外と、安いんですよ。
安っ。
そう。普通に俺、身長180センチだけど、全然、
壊れ
俺
な
よ
い。
りでかいような。なんかね、
あら。
二人寝れるって書いてあるから、相当でかいよ。
寝るの？え、なんかぐ
ま
るぐるぐるって、なんか回転しちゃって、なんか納豆巻きみたいにならないの？それ大丈夫なの？
いや、なんか意外と、なんだろうね、横向け、普通は縦に寝ると思うけど、横向きにまあベンチとして使うぐらいの。じゃ座って使うぐらいだったら、まあ二人で座れるかなっていうぐらいの大きいやつ今置いてますね。
なんで買おうと思ったの？
いやー、さっきも言ったけど、引っ越しが多いから、ソファー本当は欲しかったんだけど、ソファー置いたらさすがにちょっと引っ越しの時に、でも、荷物が増えちゃうし、で、そう、プロジェクターあるからソファーに座って、ゴロンってしながら、映画見たいなと思ってたんだけど、まあ、なんか、ソファーじゃないにしても、こう、ラウンジチェアとか、ハンモックとか、何かしら欲しいなといろいろ比較した結果、やっぱり、ハンモックってすごいちっちゃく折りたためて、なんか長いパイプが3本ぐらいの、と、あと、畳まれた布ぐらいの大きさにまで畳めるから、まあ、ソファーの代わりにハンモックちょっと面白そうだから買ってみようって思って、買った感じです
それどう？ハンモック
ね。
はリラックスできるの？
やー、いいっすね。リラックスできる上に、なんだろうな。こう、眠くはならないんだよね。休憩できるけど眠くならないっていう、その微妙なラインをずっと維持してくれるんだよね。ちょっと緊張感があるのかな、わかんないけど、まあ、イライラも揺れてるし。
人をダメにする
うん。
ソファーとかクッションみたいなのってあるじゃん。それと比較
う
してどう？
んうん。あー、なんか全身があれの上に乗ってるような感じ。
なるほどね。
うん。そう、なんかちょうどいい表現って感じじゃないか
どういうタイミングでそこに向かうの？
な。そう、さっき言ったように、なんか不思議と眠くならないから、ちょっと仕事終わって、ああ、疲れたなーっつって、でも、飯まではもうちょっと時間あって、飯が炊けるまで40分だから、まあ30分ぐらい休憩するかー、みたいな時に、ちょっとそこに座って、スマホでツイッターしたり、漫画見たり、コーヒー飲んだりって感じですね。
素敵なことになってるじゃないのよ。
いやー、結構、休憩時間の、なんだろう。休憩に対するこう、モチベが上がるというか、いい感じの場所ができましたね。
でもさ、それ多分一つだけネックがあるとしたらさ、
うん。
でかいっしょ、それ。
でかいんだよね。こう、だから人
よ
におす
ね。
すめできないんだよね。
めちゃめちゃでかいよね、だっ
め
てそ
ちゃ
れ。
めちゃでかいね。あと、いや、めちゃめちゃでかい。なんか構造的にはでかいんだけど、まあ、そんなに、いろんな場所に置けるから、意外と設置はできるんだけど、まあ、狭い部屋に置くのはちょっと窮屈そうに見えるからおすすめはできないですね。
動物の森のまだ部屋拡充する前に4マス使う
あ、そう
家具
そうそうそう
買っちゃった
そう。
みたいな感じになるでしょ？
あのちっちゃい部屋に置くとちょっと他のもの置けないしな、テーブルとか置きたいしなってなる。
そうそうそうそうそう。それこそだってあれでしょ？斜めに置かないと入らないとかでしょ？多分。
そうそうそう。ただね、うちはね、もともとね、めちゃくちゃでかいものが、もともと存在しておりまして、全長2メーターのサメのぬいぐるみがあって
あれ
でね、
あの子ね。
そいつがいつもね、床に転がってるから、これハンモックの上に乗せたら、ちょうど同じサイズで、なんか、サメも喜ばしいし、喜んでるし、いいじゃんって思って。まあ普段サ
わ
メ置
ざを
き場
買う
と
や
し
つ
て
でし
使
ょ、
っ
あ
てる。
れ。
そうそうそう。
なるほどね。そうか。そういう特殊環境だったから、サメがいる家だもんね。
そう、サメがいる家にはおすすめですね。まあただ、休憩するためにどっこいしょが発生するんで、ちょっと。ちょっと休憩のハードルを上げてるしまってるんだけど。
そうだよね。なんか、ただいま、でもまあ、家から出ないか。でもなんか、ああ、疲れた、ってバッタンって倒れてるよりは、みたいな感じでこう、まず、ふにってなったその布をこうやって広げて、うんしょって入って、ウェイでしょ。
そう。いや、でもね、ハンモックは、そうだ。あとね、友達が来た時に一回止めたことがあるんですけど、寝具がないから、カーペットの上に適当にサメなりクッションなり、ビーズクッションなりを転がして、そこで寝てくださいみたいな状態になったのが、ちょっと悪かったんで。ハンモックあるとちょうどいいかなと思って。
寝れんのかな。寝の上だよね。
そう。いや、結構、ハンモックで寝てるって人多いみたいよ。
え、マジで？
うん。
戦艦の中の人みたいやん。海軍じゃん。
もともと、ツイッターで、ハンバーガーちゃんって人フォローしてて、で、ハンバーガーちゃん絵日記を書いておられる人なんですけれども、毎日ハンモックで寝てることについて言及してて、で、あ、意外と寝れるんだって思って。まあ、小柄な女性だからいけるのかもしれないけど。 まあ、ハンモックで寝れるんだったら、まあ、ゲストが来た時に寝てもらうっていうのも悪くないなと思って、まあ、
は
購
い。
入した感じかな。
なるほどですね。なかなか、ピーキーなモンスターカードが出てきましたね。
いやー、いいの出しましたね。伊藤ポイントもうちに泊まりに来たら、ハンモックに寝られます
ハン
よ。
モックってことでしょ？
そ
港区でハンモックって本当にマジで。船じゃん。
う。船だね。
サメも泳いでるしさ。
そう。変な照明も転がってるしな。
海じゃん、海。やばいよ。フェイトだったら、海賊系の方が何時、私、なんか、サーバンとかみたいな。お主がお前のサーバンとかみたいな感じでしょ、絶対。
ああ、ちょっと俺 FGO の話されるとマジでわからんから、ステイナイトぐらいの話をお願いしたいですけど。
最近ちょうどネモ船長が出てきたからさ。
ああ。
なんかタイムラインでイラストぐらいは流れてくるでしょ、多
流れてくるね。俺のタイムラインには流れてこないんだけど、フォローしてる人のいいねぐらいまで追うと流れてくる。
分。そう。で、4ターン目か。4ターン目そうだね。さらにギアを上げてセット商品、
お、
ちょっとやってみていいですか？
セット商品、ほう。
さらに、ちょっと自分言っていいですか？お花の話していいですかね？
植
お
物
花の
ね。
話。
お花の。ほう。
まあ、さっきのがね、イキリオレンジと言いましたね。今度のモンスターカードはイキリグサについて。
お
草っすよ、草。イキリグサ。でね、まあもちろんその、実は観葉植物も買ったんですよ。
う。うんうんうん。
今の、ホイドスタジオが、ちょうどその、表参道と、原宿と、まあ北参道と、まあその、どこ行っても遠いんだけど、まあ均等にどこも最寄り駅みたいな、ところにありまして、で、よくよく調べたら、その、なんかちょっとおしゃれなお花屋さんみたいなのがあるんですよ。植物と、地下1階に観葉植物、1階にすごいお花がたくさんあってみたいな。で、オーダーメール頼むと、その、いわゆるオフィスとかに置いたりするような、でっかい、お花とかも手配してくれるような、まあ、ちょっとその、まあ言ってみればセレブ向けと言いますか。みたいな注文も受けてるようなお花屋さんがありまして、それが近くにあるやんけということで、まあそのあるやんけというきっかけになったのも、YouTube を完コピしたかっただけなんですけれども、で、その YouTube 完コピシリーズ第2弾、リューズガラスフラワーベース。まあ、
ビュー
いわ
ズガ
ゆる
ラス。
瓶ですよ、瓶。
花瓶ね。
花瓶。で、花瓶ってなるとなんかその陶器みたいな感じになっちゃって、なんかちょっとなんかおじちゃんおばちゃんっぽいみたいなイメージがあったんですよ。実家みたいな。ですけど、ガラスであると。で、ガラスも、まあ、その、あれを、その、ちょっと、文化系女子とかがやるような、その昔のね、その、なんていうの、オレンジジュースみたいなさ、葬式でしか飲まねえよみたいな、瓶に入ったオレンジジュースのやつを、ちょっとなんか綺麗に洗って、そこになんか一輪挿して、で、なんか、インスタグラムでちょっと綺麗に写真撮るとかそういうのじゃないわけよ。完璧したかったから YouTube を。綺麗なやつを。で、調べたら、その、ちょっと大きめのその瓶が売ってまして、このリユーズガラス、まあ、結構リユーズ、いわゆるリサイクルガラスなんですわ。だと、まあ、いわゆるちょっとその、いわゆるキラキラに綺麗なガラスではなくてですね、ちょっと揺らぎがある。ちょっと自然な見た目の、透明なガラスですね。で、できていまして。で、これがまあ綺麗でですね。綺麗なやっぱガラスだと、ちょっと、なんていうのかな、ツルツルしちゃってて、あんま、ナチュラルではないと。キラキラ光っちゃうし、みたいな。その、いわゆる蛍光灯みたいな感じになってて、うちのポケモンのその、やっぱイキリオレンジとの相性みたいなのを考えると、まあ、ちょっとナチュラルでいてほしい。で、その時に、このリューズガラスの、この、 花瓶が、まあいいと。
ああ、回収してきたガラスを、原料にして作ってるん
で。その通りです。だから、なんかレトロとかアンティーク調みたいな。でもまあ新品なんですけど。で、さらに、装備魔法。なんと、枝切りバサミでございます。
枝切りバサミ。
枝切りバサミを装備。デーモンの斧ですね。これはね。
遊戯カード枝切りバサミってことは、枝切るってことですか？
その通りです。なんと、拙者枝を切らせていただきます。なんと、パツンパツンと枝を切らせていただきまして、この竜頭ガラスというものに、まあちょっと刺して、ミンシャイと、斜めにこうね、いい感じにこう、斜めになってこう、これがまたこの、あれですよ、机の上に置いてミンシャイと、絶妙に斜めになって、そのまるでマイクスタンドかのごとく斜めになって、ウェブカメラに映る、端っこに微妙にまたこう、草がこうかかるわけでさ、まるで、なんかこう、素敵な空間でお仕事させていただき、いただいておりやすみたいなね。映るわけですよ、ズームに。
やってますね。暮らしを。
これわざわざね、ミーティング始まる前にね、あの机の上に置いてあるやつをね、まず、持ってくるんですよ、こう手前に。絶妙にかかっちゃうんですね。
ちょっと映るようにね。
ちょっと映るように。
映って、ちょっと奥行き感になってくるんですわ。
で、その、さも、あ、すいません、みたいな、ちょっとバタバタしてて、みたいな、ニュアンス出して、ちょっとその、わざとこうって、ずらすんですよ、瓶を。で、そうすると、あ、飾ってあるやつだ、みたいな。
背景じゃないんだ。
そう、背景じゃない、みたいな。
動くぞ。
そうそうそう。で、あ、なんかいいですね、って言われたら、いや、ちょっと秋なもんで、みたいな。季節感をね、最近はね、最近季節感って前に思いまして、やっぱ秋は、なんていうの、ほら、清少納言も言ってんじゃん、なんか。春はあげぽよみたいなやつ言ってんじゃん。
はいはいはい、はい。
あれはあれ。で、なんか、あれでしょ？その、季節のものを食べると美味しいみたいなこと言うでしょ？
うん。
そんなこと知らなかったわけですよ。うるせえと。茨城県から来て、その、いつもね、その、なんていうの、ビニールハウスとかあるんだから、そう、年中好きなもん、年中トマトを食べて、みたいな。
うん、
俺は年中、キュウリとトマトが食べてし、そうめんも食べて、みたいなこと言ってたんですけど、いやいや、待てと。秋は、あれでしょみたいな。柿を食べたりとかさ、お芋を食べたりしてほっこりするんでしょみたいな。
はぁ。
中ね、概念を YouTube から勉強したんですよ。だから、秋はちょっとね、今までだったら、ま、ニコニコ動画で、東方風神録の、BGM を流して、いやーっつって、シャメーマルあやがよ、みたいなことを思ってたんですけど、いやいや違いますよと。もみじの枝、合わせていただきやして、パツンパツンと切らせていただきやして、生けさせていただきますと。
お
ー。やらせていただいております。
いいっすね。
いやいや。
秋を演出してるの。
ちゃいますよ。季節感つうのがあるらしいじゃないですかと。まあ、外にも出ないですからね。まあ、言うて、すぐ枯れるんですけどね。
結構、そうだよね。増加じゃないから。
いや、そうなのよ。
実際のところ、買ってからどれぐらい持つの？
正直、1週間、2週間ですね。
あ、意外と、短い。
意外と持つよ。で、その、まあ、ちゃんとその、なんていうの、その黄色とか、
うん、
その、なんていうの、本当に、はい、お花でしゅーみたいな色買っちゃうと、もうそのポロポロ落ちてきちゃったりするんだけど、
うん、
まあその、拙者はやっぱりその、風流をね、ちょっとやっぱり意識したくて、やっぱツバメ返しとか覚えたいんで、
うん、
葉っぱが落ちて、糸おかしみたいな感じにしていきたいんで、そのちょっとその、なんていうの、お、それは、綺麗なのかなみたいな絶妙なラインのところを、まあ、そこら辺の枝拾ってきたいんだけど、まあ、今、ちょっとポイドスタジオはそういうところじゃないんで、やっぱそこのお店がね、やっぱいいキュレーションしてくれるんですよ。季節のなんとかみたいな。
へぇ
全然わかんねえけど、とりあえずそこのお店に置いてあるってことはおしゃれなんでしょこれみたいな。もうプライド捨てますよ、今。はい。もうわかんないんで。で、まあ、なんか、ちゃんとやっぱ、まあ、正直なところ、実家帰ったらそこら辺に転がってるようなもんですよ、正直。
うんうん、
折って、折っとけ、折っとけ、みたいなのばっかすけど、でもまあ、やっぱり、そういう人が、なんか周りの人をチラチラ見るんですよ。 そうするとなんか、さも分かってますみたいな、お姉さんとかがタタタタってきて、こうやってこうって、こうってなんかこう、何本か取ってって、領収書くださいとか言ってるんですよ。多分お店の人なんでしょうね、多分ね。おしゃれなカフェとかの。で、そういう人見て、あ、そっか、あれって雑草じゃないんだ、みたいな。なるほど、つって勉強して、ちょっとまあ、2、3本買って帰って。まあ、数百円っすわ。
お店ではさ、こう、いやもう全然選定基準とかわかんないじゃん。
わかんない。
どうやって選んでるの？もう勘でこれいけるんちゃうかみたいな。
まあでも結構ね、ちゃんと選んでるかもしんない。
これ
とにかく、
飾ったらこう
なんか
なるか
一
みた
番
い
意識してるのは、
な。
その、いっぱいあることっていうのを意識してるのよ。いわゆるその、大きいこと。
なるほ
そう。
どね。
視界におけるその、草の面積。草って言い方も、そんな風流じゃない言い方あるかよって感じなんだけど、まあ、その草の面積を大きくしたいから、まずベースとなるような大きな、葉っぱとかお花になるものをまず選んで、で、プラス、質感が被っちゃうと面白くないから、せっかくその花瓶に刺すわけだからね。なので、違う質感のもの、もしくは色のものを用意するのと、あとは、枯れて落ちちゃうものがあるんだったら枯れにくいものをやっぱり入れとく。で、そうすると1本が枯れてダメになっちゃったとしても、それ抜いて、捨てちゃって、で、そうすればまたもっと楽しめるから。今は実は、そのちょっと最近めちゃくちゃ忙しい時期があって、あんまりそのゆっくり買いに行けなかったのね。なので、実はそのテレビの取材が来たんですよ、ボイススタジオに。NHK さんのカメラが入って。で、まあその、それで、いきりながらろくろ回したかったんですよ。なんで、わざわざ前日にお花屋さんに買いに行ったんですよ。もう、究極のいきりセットみたいな。もみじみたいなのを買ったんですよ。で、店員さんに、これすぐちっちゃいますけどいいですかって、あ、いいです、みたいな。ああ、もう全然大丈夫です、みたいな。さも分かってます、みたいな。全然分かってなかったけどね、心の中ではバクバクだったけどね、どうしよう、明日までに散ったら、みたいな。思ってたんだけど、まあ、知らなくて。で、なんか最近ちょっと面白いのが、で、そこに買った、その、当時って言ってもまあ、ちょい前ですけど、ススキとかもやっぱ入れたんですよ、自分でチョイスして。で、それはもちろんやっぱダメになっちゃうんですけれども、そのもみじの枝はね、なんと、緑の葉っぱが生え始めまして。そう。だから、目覚めを新たな命みたいな、なんか、ジョジョみたいな感じになってて、今ね、一本だけ生きてる。だからちょっとそれを見守ろうと思って、ずっと見つめてる。
変化があるのいいっすね。
いや、本当にいいよ。でね、で、なんでその枝切りバサミ、この枝切りバサミもさ、坂弦ってやつなんだけど、なんで枝を切りたいかっていうと、実を言うと長持ちさせるために切りたいんですよ。で、これももちろん勉強したから、その、なんていうの？パクったんですけど、やっぱ切った後に、その十字に切るんだって。いわゆるその、根元を、なんていうの？大根の風呂吹き大根じゃないですけれども、切れ目をつけたいんですよ。そうすると水が吸いやすくなると。なんで、定期的に切り詰めてます。根元がやっぱグズグズになりやすくなっちゃうので、パツンって切ってまた十字に切って入れてって、そうすると長持ちするんですよね、枝によっては。で、それを普通のハサミでやるとかなり無理。枝ってやっぱ硬いんだなと思って。
そうね。
だから専用のものがないとダメだなっていうことに気づいて、北欧暮らしの道具店でまず検索するんですね。もう困ったら北欧暮らしの道具店でか、きなりのをググっときゃいいってもう知ってるから。で、検索して、あ、なんとこの坂弦が北欧暮らしの道具店別注で作ってるみたいな。で、あら、おしゃれと思ったんだけど、これもしかして普通のものもあるなっつって Amazon で検索したら普通にあって、あ、じゃあこれでいいやっつって、モスグリーンのやつを買いました。めちゃめちゃいいよ。あ、めっちゃ切れるわ、みたいな。だから、歯をグズグズにして最初やってたんだけど、なんで早く買わなかったんだろうって思ったぐらいには、すごく切れる。
花いけてるの丁寧な暮らしだな。
あ、もう、気分はもう、は、えー、白玉楼です、白玉楼。東方洋々無ですよ。
いやー、花か。いけ
ま
ばな
あ、花
か。
っていうよりも、枝に近いですけどね。
枝か。
枝物ですから、枝物っていうやつ。
いや、でもなんか、さっきの選定基準の話聞いてると、結構こう、生け花寄りの話が。
ああ、そうだね。結構やっぱバランスとか気にするから、なんか面白いね。もともとそういうの好きだからさ。
ああ。
生け花って言うと、出たよ、出た、出た、出たみたいな。お嬢様のキャラがやるやつでしょ、みたいな。
いすず殿。
いすず殿ですよ、いすず殿。打てば、打てば必中ですよ。いすず花殿ですよ。と思ってたんだけど、
うん、
あの、なんか、結局、ガラスの適当な入れ物にさ、水入れてさ、ぶち寄った枝、ボンってぶち込んでるだけだからさ、
うん、
かんな結構野蛮っちゃ野蛮なわけですよ。
なるほどね。
でも、
枝物、そういう感じなのか。
そう、枝物も結構適当だからさ、でもなんか、なんだろうね、昔そのなんだろうね、その、アルミ缶とかにさ、水入れてさ、なんか、ペンペン草とかぶち込んでたじゃないですか。
やつやつさ。
あれと正直変わんないっす。
ああ。
うん。あれを、なんか大人になって、ちょっと、財力があって、そのコロコロコミックに使ってる500円を、わざわざ枝を、ちょっと自分の、街中では手に入らないようなものを、ちょっとわざわざ買って、ちょっと飾るみたいな。
うん。
だから趣味ですよね。
なるほどね。
あと、まあ、やっぱその、正直一番いいなと思うのは、もちろんその、それ、じゃあ買い続けなきゃいけないこと、いけないってことって言われたら、まあ、それはすみません、その通りですって言うんだけど、逆に言うと、いわゆるダメになるってことは、リニューアルできるってことなんですよね。一回家具とかって買うと捨てるの大変じゃん。だから買わなくなるじゃん、大人になっていくとね。もう分かってるから捨てるの大変だから。お皿とかもそうだよね。一回買うとずっと残っちゃうからさ。だから、で、結局ずっと買わなくてさ、みたいな。で、そういうのがちょっと良くないっていうのも分かってるから。だからその、新陳代謝があるものっていうのを買うと、その気分でやっぱり変えられるし、あとはその、なんていうかな、その、まだ勉強途中なんですよ。いろいろその勉強してるから、だから今だったらすごくその、なんだろうね、ちょっとクッション買い替えたいなとか。インテリアの感じもだんだん分かってきたから、カーペット広いの買いたいなとか、壁に絵を飾るの、描いていただいた絵を飾るのハマってるから、ちょっとなんか、壁、もうちょっとなんか、額とかにこだわりたいなっていうふうになってくると、だんだんその、インテリアのテイストっていうのが日々変わってくるんですよ、趣味が。分かってくるんですよね。で、そうなった時に、前買ったやつが後戻りできないっていうふうになっちゃうと、ややちょっとこう、不具合が、ある。めんどくさい。で、そういう時に、植物で、しかも新陳代謝があるものだと、まあ、正直、洋風にもできるし、和風にもできるし、ナチュラルにもできるし、なんだってできるんですわ。枝なんて燃えるゴミでボキョって捨てれば終わっちゃうからさ。っていう意味で、すごくいいなと。
なるほどね。
プラス、やっぱ生きりやすいですね。やっぱ、やっぱ、でかいソファー買ってもさ、わざわざこう画面に映せないしさ、お友達も呼びづらいけどさ、生きり草はいいよ。後ろに置いても前に置いてもね、すげえなってるからね。しかもね、草が置いてあるだけでなんかおしゃれに見えるわけよ。
やー、そうね
うん。
ー。
と
植
いう
物
こと
は
で、
ねー。
モンスターカードと装備カードのセットはこのリューズガラスのやつ。これおすすめです。アマゾンに売ってないんですよ。楽天のリンクをね、貼ってるんですけど。と、枝切りバサミ。でございます。
あと花ね。
花ね、花。
草、枝物。
さあ、
枝物
待って
で
た。
調べれば出てくるね。
出てきます、出てきます。
いや、最近 YouTube のなんか暮らし系の動画ちょいちょい見るようになってもう無限に見ちゃうね。一回見
いや、
始め
無
る
限
と。
に見ちゃう。しかも、今、それ系のコンテンツ、投資対象なんですよ。
ああ、そうだよな。
インテリア系、まあ、特に最近のやつで言うと、その無印の、なんかちょっと高い、なんか、委託販売してなんかよくわかんないけど、高いやつで、イデーってやつがあるんだけど、その、
ああ、う
ね。
ち、ね、イデのディスクションあるからね。
そう、あるでしょ？なんか、和菓子みたいなやつ。練り切りみたいなやつ。
キングスライムみたいなやつね。
パッキング材みたいなやつ。なんか、そのイデーのソファも、かなりガクッと安くなるのよ。
おお。
高いんだ、やつがね。で、その理由としては、やっぱおうち時間が増えて、その皆さんにもっとイデーのやつを楽しんでもらうためにみたいな。で、それ系もやっぱ多くなってきて、それこそ、まあもちろんその少額ではあるけれども、例えばそうですね、 ドッポイド周辺の業界で言うと、特にイラスト、例えばプリントしたりとか、
うん、
いわゆる飾るみたいなね、
あ
ものも十分増えてきたりとか、あとは額ですね。
絵飾ってるもんね、ドッポイド。
めっちゃ飾ってる、その、ありがたいことに書いていただいたやつを、その、なんていうの、自分のテンションをキープするために、
うん、
あの、キャンバスプリントして、飾らせてもらってて、そうそうそうそう。なんかこれをこれで一面埋めるのが、目下の目標。
いいね。
そう。まあ、あとその、やっぱりその、なんだろうね、書いてもらった、なんか、絵っていうのも最近その、まあ、絵についていろいろ考えるんだけど、作品とか絵について、まあ、絵だけじゃなくて、うん、もちろん音楽もそうなんだけど、
うん、
その、もちろん、なんか、ドライな言い方すると、その作品のそのポテンシャルを最大級まで生かすとか、その作品の消費耐久度を上げるとか、作品の何かその価値になるやつを変えるとか、まあ、そういう言い方する大人はいっぱいいるんだけど、
うん、
なんか、それよりも普通に、なんていうのかな、その、経済的なそのやつとかではなくて、単純にその作品があることによって誰かに影響を与えて、その人の人生がどうにかなるみたいなものの方が、ロマンを感じるたちなんですね。例えば、うん、春日を見て、
うん、
文化祭で映画を撮りたくなっちゃったみたいな、
あ、
だからそういう方のがいい。だから春日を見て、その春日のその IP としての何かがうんぬんとか、その春日を作ったそのクリエイターさんが生活できるようにとか、もちろんそれも大事なんだけど、ぶっちゃけあまり興味はない、
うん、
なんか仕事ではもちろんやるけど、なんかそれよりも、何かがあって、それによって見知らぬ誰かが影響を受けて、その人の人生がなんかおかしくなるの方が、なんかロマンを感じるなと思っていて、今実は絵を飾ってるのにも理由があって、その書いてもらったその自分の、まあ言うてしまえば自分のアバターだから自画像に近いんですよね、
うん、
これはね、
うん、
あのいわゆる肖像画に近いものっていうのを飾っとくことで、自分にどういう影響があるんだろうみたいなっていうのを結構自分で実験したくて、いろいろやってる。で、かなり影響がある、すごくある、めちゃめちゃある。やっぱそのまあこれを実験するにあたっていろいろ調べ物もしてるんだけど、やはり肖像画っていうものはもともと何のために描かれたかっていうと、まあ後世の自分の息子とか孫のために、うん、写真がなかったから肖像画っていうのはまあ描かれたわけですよ、
うんうんうん、
でその画家に描かせてみたいなのが貴族ではあったんですね。
あったね、画家への画家にね。
そうそうそうそう。とかまああとは肖像画と違うのか、今度自画像っていうものがあって、自分例えばゴッホの自画像とかね、
うんうん、
それはもう一つの作品ジャンルとして、まあ、だんだんなっていったっていうのもあるんだけど、まあ、その自画像とは別に、自画像の方がどちらかというとそのいわゆる美術としては結構ジャンルになってるんだけど、肖像画ってものに関しては意外とやっぱ結構なんかポップな感じなのよ、
うん、
金持ちが描かせたみたいな、
うん、
そういうのが多くてですね。で結局それも生きりのためにやってんすわ。
ああ。
そう。でも、イキリっていうのは、その、さっきからずっとイキリイキリって言うんだけど、これはポップに言ってるだけで、
うん、
あの、自分が自分に対する認識とか、自分が、他の人にどういうようなアティチュードを出すかっていうようなところ、
うん、
いわゆるその、自己アピール、自分に対する自己アピール、他人に対する自己アピールのこと、自分はこうなんですよっていうようなアティチュードを表現することっていうのを、まあ、めんどくせえから全部イキリって言ってるんだけど、
うん、
それを、すごく、感じる。いわゆる、例えば、なんだろうね、まあ、わかりやすいからこういう形式で説明しちゃうと、結局 VTuber のファンアートって、お前はこうあれっていうような一つのメッセージにもなってるわけよ。私にとってはあなたはこう可愛い存在として見えてるんですよっていうようなことでしょ、
うん、
結局、まあ、作品として書いてるから、あの好きなものを書くからね、ファンアートでだってお仕事で書くものではないから。だから、ってなると、あ、なるほど、この人はこういうところを見てるんだとか、こういうところをいいと思ってるんだ。で、すなわち逆に言うと、ファンアートを送るっていうことは、あなたはこうあれかしっていうものを、少なくともその人に何かしらメッセージとして伝わってしまってるはずなんですよ。
うん、
で、それを、例えば強烈に毎日見たらどうなるかって、いわゆる、あなたはいい子になるんですよ。あなた思いやりになっていい子になるんです。もうあなたは天才だから頭良くなるんですよって言って育てられた貴族の子みたいな感じじゃないけれども、何かしらきっと影響はあるはず。いわゆる、 よく成功者が、その自分の鏡に向かって、お前は成功する、うんぬんぬんつって自己暗示をかけるかのごとく、そういう素敵なところをフォーカスして、書いてもらったやつを自分と認識している生活をしているのであれば、それを毎日見るところの視界に入れたらどうなるんだろうっていうような実験をしてて、で、実際に結構誘導されてます。
うん。
うん。っていうのも含めて、実は、その、ここまで買ってきたものリストでインテリアのことばっか言ってるけど、実はそれです。あの、外に出てインプットすることがなく、相対的に減ってしまったからこそ、自分の生活環境の中で自分をいい方に誘導するために、選択して買ってるっていうのが、実は今までのモンスターカードの、共通点です。でかい画面もその、でかい、まあ結局、まあアニメでも何でもいいけどさ、バチェロレッドでも何でもいいけど、うん、そういうその自分に取り入れたいやつを、ストレートに、でかく高サイドで取り入れられるようにっていうのが、やっぱメインで買ったし。っていう、いい話をしてみたよまだまだ、あの、まだ2体もモンスターいるけど。
いやー。いい話が聞きましたね、今。
いい話してみたよ。まあ、ここら辺でやっとかないとね。なんか、全然、全然機会がわかんない、老人みたいなキャラになっちゃうから、危ねえ危ねえと思って、今。
なるほどね、そういうバックグラウンドというか、気持ちで、
うん。
変わってたっていうのは、う
ん、ありますね。ちなみに残りのモンスターは全然それと関係ないですね。
ああ。いや、もっと強大なものが来るのかと思ってた。びっくりしちゃった。
いやいやいや。
すごい恐ろしく丁寧な発言が来るかと思ってたから。
これね、お香とかね、キャンドルとか出してけばよかったんだけど、ちょっとそれはまだ勉強中なんですよ。
アロマとかね。
はい、アロマとかね。
なるほど、なるほど。
半エンドです。
どうしようかな、ま、暮らしの話出てるから、暮らしで返すか、時間も伸びてきたから。じゃ、壁にかけるものシリーズで。
お、マジで？
ちょっと二つ出していいですか？
お、お願いします。あるのか。
でもね、ちょっと結構生活に根ざしたものをチョイスしたんで。山崎実業のツールハンガーっていうのをね、買いまして。
何それ？
山崎実業さんはね、なんか結構、頑丈な磁石式の、こう、壁に貼るような、なんかものを結構バンバン出してくれてて。
はいはい。
まあ、5000円とかで手に入るんだけど、
はいはい、
風呂場の容器を全部壁に吊ろうと思いまして。
え、シャンプーとかってこと？
そうそうそう、もうシャンプーとか、リンスとか、化粧水とか、洗顔料とか。
はいはいはい。
まあ、うちで言うと、ヒゲ剃りとか、もう全部、うんうん、全部かも、床には物は置かない。トレイとかは全部もう、外して、倉庫にしまうみたいなことをやって。で、全部の、シャンプーの容器とかも、まあ、無印良品とかで、透明なやつ、同じのに揃えて、
はいはいはい。
蓋につける、セリアで売ってる、フック買いまして。
フックね、うん。
そうで、そのタオルハンガーの磁石式のやつを設置して、バシッと全部壁にするようにしたっていうやつですね。
全部吊ってんだ。
全部吊ってるね、もう。床に置いてるもの一切ないっすね。うちのシャワー。
マジで？椅子ないの？椅子。
ああ、椅子ね。俺、椅子使ってないから、椅子ないんだよね。もともと渋谷に住んでた時に、風呂ついてなくてシャワールームだけついてたんだよね。
そうか、そうだったよね、あそこね。
そう。で、なんか海外の人みたいに立ってシャワーして、すぐ出るみたいな方針に、方式に慣れちゃって。で、まあ、風呂でも、まあ、体洗うときとかも立って、シャンプーとかもずっと立ってやってて、まあ、浴槽に、の縁とかにも座れるから、まあ、歯磨きとかするときはそこ座ればいいかとか。
はいはいはい。
思って、物はもう一切ないですね。いや、それが。
つるとどう？やりにくいとかある？
いや、それがね、立ってやるときにね、下に今まで、シャンプーとか置いてたから、今までかがんでやってたんだけど、 なんか最近の、いわゆるシステムバスって言われる、こう、なんか、まあ、賃貸のよくある、風呂場って、壁全部磁石でつくようになってんだよね。どこ
マジ
ので
？
面も。そうそうそう。多分伊藤ポイントの家も多分つくよ。
長かった。
で、そう。で、こう自分の、なんか、身長に合わせていい感じのところに磁石で調整できるから、かなり使いやすいですね、これは。
お、マジか。それめっちゃいいじゃん。
そう。まあ、あとね、お子さんとかいるとき、危険な、飲んではいけないようなやつとかも上の方に置いとけるから、す
な
ご
る
い
ほど
いい
ね。
かな。あとね、もうぬめらないのがいいっすね。そこが。
そっか、釣ってるってことはそうだもん
もう
ね。
絶対にぬめらないっすね。いや、もうこれが一番いいところ。水
え、
切れも
いい。
良いし。
二つ目は何なの？
2個目はね、あまりにも浴室で物をするっていう体験が良かったから、キッチンのものもすろうと思って。
おお、はい。
おしゃれなキッチン見たらみんななんかつってるじゃないですか。
釣ってる、なんか
フ
釣っ
ライ
てる。
パンなり、つか
はい。
もうなんだトングなりお玉なり、もうあれをやろうと思って。
はいはい。
完コピしようと思って。
うん。
でも、うちのキッチン、棚とかが上にないから引っ掛けるようなものが設置できなくて、
は
もうこれは吸盤でやるしかないなと思って。
いはいはい。うんうんうん。
で、もう吸盤ってさ、結構嫌なイメージあるじゃないですか。いきなり夜中とかにさ、吸盤力落ちてガシャンって落ちて、おおみたいな。
はいはいはい。
でもああ れ
るあ
が
る。
絶対に嫌だったから、もうう
ん。
超強力最強令和2年みたいなやつを探してたんですよ。そし
うん。
たら、なんかレックっていうところがレバー式の、吸盤がついてる、しかも長さが変えられて、で、吸盤の部分の角度も回転するみたいな、最強のツールハンガーを1000円ぐらいで売ってて。
うん。
で、それ買ってこうね、お玉とか、キッチンバサミとかトングとか、よく使う布巾であるとか、釣ってみたら、まあ、めちゃくちゃ使いやすくなって。
釣るやつってさ、なんかそのごちゃごちゃしちゃうみたいなイメージあるんだけど、その吸盤はなんかこうスマートなの？
そうだね。ごちゃごちゃ。ごちゃごちゃ。なんかね、棒の二つの端に、まあ普通に吸盤が、回転するような吸盤がついてて、まあそれをギュッてやってからレバーガチャってやると、もうそこに横棒が発生するみたいな。
マジか。いや、なんか最近、やっぱ、ちょっとお恥ずかしながら釣りたいなと思ってて。
結構
ありっ
ね、
すか？釣り。
釣りはね、ありだね。
ありか。
ただね、フライパンとか釣るんだったら、多分家の元々あるレンジフードとかに、山崎実業とかが、レンジフードからに引っ掛けるアイテムの、みたいなのを売ってるから、そういうのを導入して釣った方がいいですね。
山実すごいな。
いやー、山実はすごいっすね。ちょっとデザインに癖あるから、好き嫌い分かれそうだけど。
手があんの。
なんか、眼研って感じだね。
ああ、なるほどね。
角丸だけど眼研って感じだね。
無印にもさ、なんかいろいろあるじゃん。吸盤やら、なんやら、なんやら。あ
ああ、あるね。
れじゃなくて山実にしたのは何なの？
いや、やっぱね、身近な主婦が使ってたからっていう。やっぱ主婦の情報はね、信頼できるから。
短い。
ディスコードとかでよく喋る主婦が、山実いいよって、
いいよって。
そう言ってきたんで。
なるほどね。それはいいわ。
あと吸盤式のものはやっぱレバーついてないとどうしても落ちちゃうと思うな。
いやー、なかなか、なるほど。すぐね、これを聞いてるリスナーの皆さんも真似できる山実。
おすすめのメーカーです。
いや、いいんじゃないですか。
いや、そのさ、釣るのもさ、なんかこう、なんだろうね。こう、見た目気にして、ちょっと、おしゃれなもの釣っちゃってる側面はありますね。なんか、このアイテムは、 よく使うけどダサいからすらんとこうみたいな判断はちょっとある。
それ絶対さ、あれじゃん、あんまり使わない、あの、けど、金属でかっこいいやつとかをするんでしょ、多分。
いや、でも、だんだん、最初そうしてたんだけど、あの、だんだんめんどくさいなってことで、あの、かっこよくて、よく使うものだけが生き残るようになってきたね。
はい、はい、はい。なるほどね。いや、いい、じゃあ、あれですね、キッチン周りの、あれだね、うん、その、変遷も気になるところですね、今後ね。
そうだね。ああ、今は、ハサミの、あ、ちょうどハサミの購入をして、昨日。
おお、何買ったの？
無印のね、キッチンバサミ、分解して洗えるハサミ売ってるんですよね。調理バサミってこうクロスするところの、あの隙間に、なんか、汁とかが詰まっちゃって、そこが洗えないのがすごい、こう、フラストレーション溜まってたんだけど、そこを分解して洗えるハサミが売られてたんで。
めちゃめちゃ生活感ある、いい情報だね、それ。
いやー、結構無印の金属製品はね、すごい性能がいいから、おすすめっすね。
これを聞いてる主婦の皆さん、山実と無印のコンボでどうぞ。
かな。結構生活に根付いた話をしてしまった。
じゃあ、こっちラストターン、ちょっとジャンル飛ぶけど二ついっぺん言っていいですか？
お願いします。
白物家電。
白物家電。
まあ、白物家電の、なんと言いますか、なんで白物家電が白物っていうのがわかんないから、白い色の家電っていう意味で今言ってみたんだけど、二つ言っちゃうと、まず一個が電気ケトル。
電気ケトル、お湯
はい。
温めるやつ。
お湯沸かすやつです。で、もう一つが、ベタなんですけれども、オキュラスクエスト2です。
おー、最近出たやつ
新しいや
ね。
つです。そうです。で、これそれぞれ理由があります。まず電気ケトルの方。これは、山善の電気ケトル。電気ポット0.8リットルのやつですね。これ、5000切ります。4700円ぐらいですね。でね、ポイントがあるとしたら、これ、バルミューダみたいな、その、いわゆる、管がミヨーンって伸びてるやつ。なので、コーヒーとかを入れるときに、綺麗に入れられます。
ああ、先っぽがシュッとしてるからね。
シュッとしてるやつです。で、しかも、これ何がいいかというと、実は温度設定ができます。さらに保温もできます。なので、コーヒーを入れるときに、98度にしたいっていうのが実はできます。
おお。
っていうのと、あとは98度のままずっとグツグツしてほしいって言ったら、ピッて設定しておくと、下がったらまたグーつってグツグツし始めてっていうのができます。はい。で、これは実は、東海オンエアのりょうくんが、岡崎にカフェを開いたんですけど、R コーヒースタンド。その R コーヒースタンドの、紹介の、YouTube で、このケトルを使っていたので完コピして買いました。
へえ。
はい。めっちゃいいです、これ。なんか今までその、ティファールのでけえやつを使ってたんですよ。なんか。円柱型のでけえやつを。で、それをもう本当に5年、6年とか使ってたんだけど、これに買い替えてからもう、やっぱり、今ね、まあ、昔からそのいっぱいそのお茶っ葉とかを部屋に用意して、ここがわしのジョナサンじゃとか言い張ってたんだけど、ドリンクバーじゃっつってね。今はもうそれも拍車がかかって、その紅茶のティーバッグも、で5種類、日本茶、コーヒー3種類、ハーブティー3種類、あとチャイが1種類。もう、これを買っても本当にいいですよ。めちゃくちゃ、飲みまくってます。まあやっぱりその、なんていうかね、こういう白物家電とかって、その今までだったらね、平日どっかに働きに行って、例えば休日帰ってきて、その休日の、お休みの時に何かこう使うみたいなね、いわゆる決めどこで使えればいいっていうような世界観だったんだけど、まあ、こういうご時世で家の中にいるってことは、決めどこで使うやつを決めどこではなくて、常に毎回使いたい、レギュラーで使いたいっていうふうに考えると、バルミューダってちょっと違うんですよね。
ああ、そうね。あれ特別な一
そう。
発だもんね。
もうそもそもコンセプトが違うんですよ。生活のコンセプトが違うんですよ。なので、バルミューダはね、最近正直ね、苦戦してると思いますよ。結構辛い戦いを強いられてると思ってます。人々の生活の雰囲気が変わってしまったので、だから常に特別がいいんですよね。常にやりやすくしたい。なんだったら回転数を大きくした上で、数でその豊かさっていうのをやっぱ感じていきたいっていうふうになると、便利な方がいい。で、便利でかつそこそこ綺麗めの方がいいっていうふうになると、まあ、昔はやっぱりなかったんだけど、まあバルミューダとかの登場によって、またコーヒーブームとかもいろいろあって、デザインとかもすごくね、今どこも綺麗でしょ。もうね、ダサいのってあんまりないじゃないですか。ってなると、いいものがやっぱたくさんあるので。っていうのをしみじみと感じましたっていうのがこの電気ケトル。これ非常におすすめです。黒色があるので、お部屋の、種類に、なんていうか、インテリアの種類によって、まあ、ぜひ、2つ選んでほしいですね。これ本当におすすめです。で、もう一つ、同じ白色ってだけで白物って言いましたけど、オキュラスクエスト2です。はっきり言います。こういう仕事しててお前は何を言うとんねんって感じなんですけど、VR そんな好きじゃないんですよ。だって、ね、もうそろそろ気づいたでしょ？コードが多いし、なんか設定も多いし、英語も多いし、チームって何？ってやつなのよ。スチームとか超嫌。もうマジで嫌なの。スチームとかスチーム VR とか超嫌なの。だってもう開いてさ、なんか英語で書いてあるし、英語でなんかよくわかんない、なんか調子に乗った英語がよくわかんねえけどさ、何歳なんだかもわかんねえけど、なんかコメントがいっぱい書いてあって、で、買ったと思ったらなんかまだ遊べねえみたいな。で、なんかアップデートが入るとか、なんかうんぬんバージョンがうんぬん、コミュニティがうんぬん、もううるせえと。もう一人で俺杖を味わいたいの、ゲームは、みたいな。っていうタイプの人間だったんで、で、しかも HTC5 でも今、まあ、正直なところ HTC5 も持ってますよと。で、がっつりなんか壁にもう正直言って、くっつけちゃってますよ。トラックがなんかこう、ベースなんとかみたいなものも。で、トラッカーもなんか7個とか8個とかも持ってさ、体中につけてなんかいろいろやったりしてましたよ。でも全部いやいややってたのよ、正直。もう嫌だと。色も黒いし、みたいな。ちょっとなんか難しそうだしみたいな、なんかもついたり消えたり、なんかアップデートがうんぬん、ドライバーがうんぬん、なんか壊れたらなんかそのなんかちょっとよくわかんない拡張子のファイルをなんかこうやって入れて、で、これはなんかそのメーカーには推奨されてないからうんぬんとか言ってその検索してて、もう嫌なの、そのさ、なんか壊れたら検索してそのやり方を見つけてそれで自分でやるみたいなさ、そういうやりとりも嫌なの。もう嫌だ。もう Ruby on Rails のやり方調べるってところでもう止まってんの。もういいも
オキラスは大丈夫？
ん。オキュラスはね、そういうの必要ないの。
え
パソコンに繋がなくていいんだもん。
えー。あ、オキラスはあれだよね。単体で全部が動作するってやつだよね。
スタンドアローみたいな。まあまあ、もちろんなんかオキュラスなんとかって昔のやつは繋がなきゃいけなかったとかなんかいろいろあんのよ。でもそんなのもうわかんないからいいの。いいの。いいの。昔のはいいの。今のなの。でね、その今のやつは、その、もう単体で動くから、そのコードとかも必要ないわけよ。
おお、え、電池とかどうなってんの？
電池はね、本体のやつは充電なの。
あ、充電なんですね。
そう。で、コントローラーのやつは、でも、なんかね、乾電池なんだけど、大丈夫なのかなと思ったけど、そんな切れる気配がない。あんまり多分電池使ってないやと思う。
そう、コントローラーもあるもんね。
そうそうそう。だから昔だとそら、勝間和代さんとか VR にハマってさ、天井に何かをこう、そのコードが邪魔だからって吊るのをこうってわざわざ作って、
や
そ
っ
れ
て
でビー
た。
トセーバーをやってみたいなブログがまあバズってしてたわけじゃん。でもコードとか嫌なのよ、もう本当に。
ああね
あと難しいし、なんか抜けたり刺したりとかさ、入ってんのか入ってんのかわかんねえみたいな
ー。
さ。それがまあ全くないと。で、それで初めて、その、VR ってものの、あ、これいいじゃん。これちょっと、もしかして、VR 元年ってやつですか？みたいな。何回も擦りに擦ってる VR 元年、VR 業界のおじさんたちが自分の食いぶちを稼ぐがために言ってるやつですよ。もう言いますよ。VR 業界みんなもう、おっさんになっちゃったからね。もう、加齢臭がすごいわけですよ、この業界。で、まあ、だから正直ね、出たよ、みたいな。これあれでしょ？そういうなんか、それガジェットみたいなおもちゃが好きなさ、男の子たちが喜んでるってそれだけで回ってる業界なんでしょと。思ってましたと。だけど、このオキュラスクエスト2を買って初めて純粋に子供みたいな気持ちで、もう、敵を殴る殴るみたいな。
お
もう、外人の子供がさ、ダーイダーイって言いながらゲームする映画のシーンとかあるじゃん。チャーリーとチョコレート工場とかさ、なんかこう、食って食いながらさ、なんかめちゃくちゃ生意気なガキがこうやってゲームやってるみたいなさ、あれみたいなテンションになって楽しんじゃってます。
そんなこう、煩わしさないんだ。
ない。
なんかもう、
本当にそういう煩わしさに対するもう拒否感がすごい状態にも仕上がってる糸っぽいのっていうような人間ができてるってことは相当だよ。
確かにな、今の発言聞いてる限り、もう、かなりストレスフリーなんだろうなっていう。
いや、そう。
い
で、
やー。
そう。で、じ、まあ、まあ、結構、ま、相当言っちゃったから、フォロー入れとくと、まあ、そういう業界にいるからこそ、そういう、なんていうの、煩わしさっていうものに対してすごく敏感でないといけないなっていう気持ちを持ってて、で、ついついやっぱりその、同じ会社であったり、同じチームとかでやってると、まあ、できるでしょとか、まあ、このハードル乗り越えられるでしょみたいな、そういうノリになりがちなんですよ。誰だってゴーグルはかけられるし、誰だってスチームは開けるし、誰だってなんか VRM とか言われてもまあできるでしょみたいな。っていう風になりがちだけど、冷静に考えると自分のお父さんお母さんとかそんなのできるかって言ったらできないわけですよ。で、もう今、その、なんだろうね、最近よく言ってるのが、もうウェブサービスの時代じゃねえんだぞっていうのは実はすごく言ってて、で、これは何のために言ってるかっていうと、ウェブサービスを作ってみんなが使ってくれるっていう時代、いわゆる2000年代とか10年代、これはウェブサービスに触れる人というのが、ウェブサービスが好きな人だけだったんだからなんですね。いわゆるそういうようなサービスとかソフトとかを使う人、すなわちもう使える人です。クリックしたら何かが選択されて、ホバーしたら何かが変わって、で、そういうのが分かってる人っていうのが使う人だった。だから、いわゆる何もチュートリアル用意しなくても自然と使って自然と分かるっていうのがクールとされてたじゃないですか。でもそれって今嘘なんですよ。みんな言わないけどさ、自分の恋人のために言わないけど、チュートリアルは全部出せ。説明書は全部書け。Ruby は全部触れ。もうね、もう最近すごく言ってるのは、セブンイレブンのコーヒーにテプラを貼りまくるやつあるでしょ？今の時代に必要なのはあれです。全部テプラ貼れって感じなんですよ。だって、選択肢がいっぱいある中で、そんなわざわざ学習のために1ミリでもストレス感じて分かんないっていうストレス感じたら使わないっすよ。
いや、そうだよね。頑張って使うフェーズじゃないよね、もうインターネッ
な
トっ
いない
て。
ない。あなたの作ったものなんてどうでもいいんですよ、本当に。すべてのものが。まあこれ別に、ひどいこと言ってるわけじゃなくて、あらゆるものはすべての消費者にとってどうでもいいんです。選ぶ必要がないです。わざわざやって、自分からやるっていう仕上がった状態じゃないと、あなたのやつはどんなにいいものを作ってもどうでもいいです。やりません。スムーズな UX、UI、UX なんて、あんた、平成の概念よ。本当に。本当に。UI、UX？ なんとかリサーチ？いつまで平成の話してんですかって話ですよ。そう。もう、そのサービスのことだけ考えてりゃいい時代っていうのは終わってんすわっていう。もう、まあ、実を言うと、その、ソシャゲの人たちは可処分所得のね、奪い合い、まあ、ポケットの中の戦争みたいなこと言うてたじゃないですか。でも、もう、ウェブ、なんか、ソフトウェアとか、その、プロダクトって言葉ですか？みんな言うよね、プロダクトって。あのさ、プロダクトじゃねえからっていう話ですよ。もう、プロダクト単体がプロダクトとして評価されるってことはほぼないです。生活の中で使う何かの一つの時間、それを何かしたいって時に、そのプロダクトがあるんでしょ？今までの、なんかね、いや、いいですよ、別に UI、UX 言って、いや、もちろん大事ですからね、言っていいですよ。でも、それは皆さん、どうやら、なんか、プロダクトを主人公にした前後みたいな言い方するじゃないですか。もう、うるせえと。もう、プロダクトは主人公じゃないんです。主人公は、それぞれの人間なんですって話ですよ。もう、スマホもインターネットもみんな使ってますから。なんで、プロダクトが主人公である時代は終わりましたっていう話ですよ。っていうようなことを考えてないと、どんなにいいものを作っても、まあ使ってくれないし、なんだったらそれこそコンバージョンしてくれないわけじゃないですか。で、その気持ちを絶対にまひりたくないっていう力強い気持ちがあって、 で、特にやっぱりその感じてるのが、自分がその正直残酷なんだけど、年齢を重ねていく、いっちゃってるわけですよ。ってなると、まあ、もちろん自分でも感じてるけど、だんだんやっぱりその保守的になっていくし、新しいものに対する億劫さっていうのも出てくるし、その、なんていうのかな、本当にやっぱり20代前半とかのことを、やっぱセンスっていうのがやっぱ変わってっちゃうんですよ。まあもちろん、彼らの方がまだ何も経験してないから、すべてのものが新鮮で面白く見えるんだけど、もう我々って大体もう一周経験しちゃってるから、同じものって面白く感じないじゃないですか。っていうのがあるから、慣れちゃってたりするわけですよ。だから、慣れたものをプラスしてさらに面白みっていうのをついつい求めちゃう。で、ここの差っていうのを最近すごく残酷に感じてて、で、なので、その、あらゆる面で、絶対に、その、なんだろうな、開き直るっていうのを、実は最近すごく意識してる。もうめんどくさいって感じたら、もういいそのままでっていう。めんどくさいままでいようっていう。で、理解した上で学習しようか、理解した上で学習しない選択するか。で、自分は、わざと、いわゆる、わかんないままでいるんだ。だから、今の自然と何かを見た時の自分の反応っていうのは、それは、こういうタイプのペルソナの人間は、こういうような反応をするってやつなんだっていうのを、すべてにおいて、全部チェックマークつけてやってるんですよね。っていうのがあるから、オキュラスクエスト2に関しては、すごく感動した。だから、今までは勉強でやってたんですよ。だから、超いやいややってた。頭もお名刺みたいな。全然楽しくなかったんですよ。でも、オキュラスクエスト2は、卓球ゲームがあるんだけど、
あるね。
ゲームのために、いや、これもね、その卓球ゲームもね、ずっと前から出てたものなんですよ。実を言うと。だから、何年ももうやってるんで、もう5年前もできたよみたいな話ですよ。なんだけど、ドハマりしてて、卓球の YouTube とかめっちゃ見てるから。
楽
卓
しい
球
よ
の
ね、あ
YouTube
れ。
チャンネルとか、めっちゃ見てて、そうか、突っ切った技があるんだみたいな。で、まあ、そこまで回転もかけられないんだけど、でもその足の運び方とかすごい勉強になるから、それ見て、だから VR の卓球ゲームを上達するためにリアルの卓球の勉強してて、丹羽孝希選手がいるんだみたいな。とか、なんかいろいろ最近勉強してて、で、めっちゃ楽しんじゃってます。だから結構楽しい。
こんなにうるさい男がいいと言ってるんだから絶対いいだろうなっていう気持ちでいますよ。
しかもゲームをそんなにしない人間だからね、そ
そう
も
だ
そ
よ
も。
ね。そうだよ
そ
ね。
う。FGO 以外ゲームやってないから。パソコンゲームのそのバンバンゲーム、FPS みたいなのも、そのなんかあるじゃん？最近 Apex みたいなのめっちゃ流行ってんじゃん。
入ってるね。
一回、なんで一回戦ったらまたリセットしてもう一回やんのみたいな。それ何？穴を掘って埋めるって囚人のなんか、虐待みたいなのあるじゃん。あれですか？みたいな。
いや、まあ冷静になるとそうだけどね。
もちろん楽しいんだろうけどね。いや、もうわかるよ。脳ではわかんだよ。スポーツみたいなもんだからさ。スポーツだって何回試合したってもう一回また、ポイントがゼロになるから、レベルがね、可視化されるわけじゃないから、全然いい、スマブラなんてその最たる例だしね。まあ、でもなんかこう、そっか、みたいな。でまあ、友達と喋りながらグダグダやるには多分超楽しいんだろうな、みたいな。
まあね。そうだ
そう
ね。あ
そう。
んまりゲームやってるって話出ないもんね、いとこいとか
ない。
と。
だってやってない。本当にやってない。だから、そういう意味では、そのゲームをやってる上での人のテンションっていうのは、実は全然理解できてないんだよね。脳ではわかるし、シミュレーションもできるし、まあ多分こういう感じのテンションで生きてるから、こういうようなテンションで刺せば多分刺さるだろうっていうのも、脳ではわかる。でも、なんか、細胞ではわかってない。そうだね。まああと仕事結構詰め込んじゃってるから、あんまゲーム
まあ、
やる時間ないっていうのもあるかもしれない。
オキュラスのキラーアプリは卓球なんですか？
いや、多分他にももっとあると思う。
ビートセーバーとか出ないんですか？
ビートセーバーはね、あるよ。でもビートセーバーは HTC Vive の頃でももちろんやってたん
で
だ
す
よ。
よね。俺が行った時も遊ばせてくれたもんね。
そうそうそうそう。まあなんじゃけど、なんだろうな。なんかもう、なんかみんなやってるしさ。
まあね、目新しさはないね。
そう、目新しさがなくて、なんかもう知ってるって感じだから、なんかそれよりもなんかその、今まで遊べなかった、今めんどくさいとか、スチームで買うのがもうとにかく嫌だったのよ。 Steam というもの、っていうかもう、なんか、もう、なんていうの、ボタンが英語のやつ全部嫌いなの。で、日本語化できるよとか言われても、もう嫌なの。何その日本語化ってみたいな。何その非公式パッチって。なんでそんなお客さんにそれを強いるのみたいな。何それみたいな。
お客
そう。
さんないんですか、そういう煩わしさ。
ちゃんと日本語だった全部。だスマホみたいなもんだよね。
でもじゃあ、つけて、リンクスタートしたらも
そう、
う、
リンク
全部
スター
で
ト
きる
し
んで
た
す
ら、
か？
そう。死んでもいいゲームなんて楽勝だぜみたいなこともやっぱ言いたくなるよ。
起動してつけたら、中でなんかアプリのインストラーみたいなのが、
なんかその、なんかホーム画面みたいなのがあって、で、そのオキュラスのアカウントっていうのがあるんですよ。
ああ、Facebook のね。
そう。で、そのオキュラスのストアでなんか買うと、そのまま配信されるんだよ。で、まあ人によってはその Facebook の、アカウントと紐づけるのがちょっと嫌だみたいな
上
の
司
があっ
の
た
顔
り
が
と
ね、いき
か。
なりゲーム中に出てきたら嫌だよね。
で、まあもちろんその、例えばその、アバターとしてやってるとか、そのハンドルネームでやってるみたいな、人が、その自分の本名が出ちゃって嫌だっていうのは、まあそりゃそうだよねって思うのよ。本名バレしたくないじゃん。で、しかもそういうリスクもやっぱり残したくないじゃん。職場がうんぬみたいなのあるから、すごい、それはわかるんだけど、なんかおじさんがさ、なんかその、なんていうの、その Facebook の、なんか Facebook に負けた気がするとか、うるせえって話ですよね。なんか、おじさんがそういう、生実家なんかそういうこと言ってるの見ると、なんかちょっと嫌なんだよね。
なる
なんか iPhone とかも使ってんじゃん、みたいな。そのなんか一つのアカウントになんかこう支配されるのが嫌で、うるせえよ、みたいな。お前らさ、マイナンバーっていうので支配されてるだろ、みたいな。ていうか、そのシステムの上に乗っかることがなんで嫌なの、みたいな。で、しかもそれに対してグズグズ言うじゃん。お前のそのグズグズ言うことが、なんか、この地球の革命を遅らせているということになぜ気づかない、みたいな。
れはどうなんですか？最近、アカウントがバンされる話でちょっと盛り上がっ
ああ、
て
はい
て、
はいはい。
あの問題はそんなに大きくはない。
え？いや、素直にビッグブラザーに従っておけばいいものを、みたいな。
俺 Facebook アカウント実は持ってないんだけど、
あ、マジで？まあ、なんか適当に作っちゃえばいいんじゃない？
じゃあ作って、まあボット判定免れつつ、
そう。
キラスクエストに接続するって感じか。
そう。まあ、結局そのあれなのよ。Facebook アカウント、実はね、住み分けもできて、Facebook アカウントにログインするんだけど、その Oculus の中では名前が違うとかもできるんですよ。そう。だから、一応大丈夫なんですよ。なんだけど、そういうリスクがあるっていうのが嫌だとか、あとは、なんかその、Facebook、イエリのソーシャルグラフがうるせえみたいな。Facebook 使ってさ、毎日ドヤ顔してるおじさん連中がそういうこと言うなよっていうね。それ嘘だよねっていうね。本当に。なんか、日々のさ、会社のなんとか仕事のドヤとか Facebook でやってさ、それ一番やってるさ、おじさんたちがなんかそれを言うっていうのがさ、すごいなんか、なんやねんと思うけど、まあでもまあまあ、そういうことを言うことがかっこいいとされていた世代でしょ？だからいいよ、そのまま。はい、そのまま大丈夫です、みたいな。まあ、っていうのはね、思った。
なるほどね。オキュラスね。VR ゲーム。VR ゲーム気になってはいるけど、手を出してなかった分野の一つ
純
だか
粋
ら。
に、そのなんだろうね。いや、これ、いや、本当にオキュラスクエスト2でいろいろ考えちゃって、で、なんで自分がその VR ゲームをやらなかったかっていうと、シンプルです。もちろんコードがめんどくさいとか、スチームがなんかすごいなんか難しいとかもあったよ。でも、何より一番自分がやらなかったのは、VR というものを、趣味嗜好にしている世代が上の人たちが、さも最先端で難しくてかっこいいことをやっているというようなブランディングを彼らがすごくやっていて、選ばれし者しかやらないんだっていうような振る舞いをしてたから、私はやらなかったんですよ。で、これは本当にそうだなと思いました。まあ、もちろんその、なんかおじさんが嫌だみたいなそういう話もあるかもしれないんだけど、でも、少なくともそれはすごくあるなって反省をした。なんか、最先端のものなんですっていうような、その、言い方とかっていうのは、 時として人を話すんだっていうのを、オキュラスクエスト2で非常に感じました。で、当時、その、やっぱそういうその VR おじさんたち、オキュラスクエスト2はもちろん最初出た時は、すごいすごいって言って、これが家電で売ってることはすごいことだとか、まあもちろんまあすごいことだと本当に思うし、言ってるんだけど、多分彼らあんまり今遊んでないのよ。
うん。
もう、肥やしにしちゃってんのよ。
ああ。興味
なぜかっていうと完全なるコンシューマー機だから、
はいはいはい。
そこから何かを開発するとか、それで何かをこう、自分のなんか工作ができるとか、そういうわけでもないんですよ。
うん。
うん。でも、そういうことだっていうようなすごい発見があったんね。
うん。
うん。で、これ今言ってるのは全部自分にブーメランで突き刺さってるから今、力強いクソデカデシベルで自虐ネタをずっと言ってたんだけどね。言うてお前だってその年代だろとか、言うてお前だってそれでずっとやってきたろ、もう、すべてその通りです。はい。反省ですね。はい。でもそれぐらい、いろいろ、そのやっぱ昔の、自分がやってきたこととかを反省するぐらい、オキュラスクエスト2すごいなって思いました。だから、非常に買ってよかった。部屋も片付いたし。
確かにね、VR 機は部屋を片付けるよね。
片付けますね。いやー。持ち玉以上です。
ケトルと、
ケトルとオキュラスクエスト2どっちも白色で質感が似ています。同じようなプラスチックです。
ケトルとクエストに合わせる対抗呪文あるかな。じゃあこれ出すか。まずね、ケトル対策で出すとホットクックですね。
何それ。
ホットクックお持ちでない。
何ホットクックって。え、クックパッドじゃないの。
いやもうホットクックのクックのとこはクックだけど。
ホットクックって何、あっため、え、何、あっためるやつ、何。
自動調理器ってやつですね。炊飯器ですね。
あ、炊飯、え、ちょっと待って、炊飯器を例えにする我々の文化の中に。
炊飯器例えようとしたけど、これ炊飯器じゃんと思って、米以外も作れる炊飯器ですね。
炊飯器をその料理のために使うんじゃなくて、料理のためだけの、
そう、専用のね、もちろん米も炊けますけど、まあ他の用途で使うのがメインの炊飯器ですね。シャープの。
それで何料理すんの。
僕が一番作るのはあれだな、カレー。んー、まあ、カレーが一番役に立ってるかな。いやもうね、今年入ってから、外食4回しかしてなくて、ウーバーイースとか一切使ってなくて、もう全部自炊なんですよ。そう。
なんかバリバリ使ってそうなイメージあるけど。
いやもうね、渋谷から引っ越してからもう一切使ってなくて、完全自炊になりましたね。
ちょっとおかげで。意外。え、それを支えたのがこのホットクックってこと？
そう。ホットクック、どういう使い方してるかっていうと、アマゾンで、カレー用野菜ミックスみたいな、もうカットしてある、玉ねぎと、じゃがいもと人参と入ってますみたいな、500g ですみたいな、はいはい、もう冷凍で、3ユニットほど、手に入れといて、で、まあ、冷凍庫に入れてあるのを、もう、ホットクックの鍋にドカッと入れて、あとアマゾンフレッシュで買っておいた鶏胸肉とかをドカッと鍋に入れて、あとルーをポチョポチョって入れて、水ジャーってやって、ピッてやったら、1時間後にカレーが出てくるっていうやつ。
あら。え、それでなんか美味しく煮込めるってことですか？
いや、めちゃくちゃ、うまいっすね。多分俺が火の調整をするより全然、うまくできるんで。
マジで？え、じゃあ、あれでしょ？ストーブとかさ、そういうその、でかくて、重くて、黒い、丁寧な暮らしの鍋ではなく、
うん。
ホットクック。
いや、もうね、火の番をするとかね、正直もうね、人間のやることじゃないっすよ。
いや、いいね、いい、そういうのが聞きたかった。いいね。いいよ、そういうのが聞きたい。
もう、 鍋の前に人間が立ってるのおかしいじゃないですか。料理中にね。
火を見つめてね。
そうそうそう、弱火にしたり、ああ、ここで強火にしたりとか、なんかブクブクしてきたら、とか。あとね、かき混ぜるとかね、人間の仕事じゃないんですよ。ホットクックでかき混ぜてくれるんですよ。中にアームがついてて。
もうじゃあ、ロボットだね。
そうそうそうそうそう。まあ、炊飯器との違いはそこだね。かき混ぜ機能があるおかげで炒め物とかもできて。
今関をいいのやばいね。
うん。でもこれキラー機能だね。
お料理ロボじゃん、これ。
そう。
すごいね。でも、こう、やっぱ思うのはさ、なんか、まあ、ちょっとよくわかってないから、炊飯器みたいなのをイメージしてるんだけど、結局さ、1工程で済む料理しかできないってことじゃないの？煮込むとかさ。
まあ、そうだね。いや、あのね。まあ、そうだね。基本的には、まあ、なんか2工程のモードもあって、まず、炒める用の具材を入れてくださいってなって。で、15分、炒めたら、ピピってなって、次に、煮込む用の具材を入れてくださいって言って、入れて、もう一回ボタンを押したら、残り30分くらい煮込んでくれて完成みたいな。とか、そういうのもある。
これ、なんかそこ専用のレシピというかさ、そのホットクックに最適化したレシピっていうのがあるってことでしょ？
まあでもレシピとかね、深いこと考えなくても、とりあえず煮込む用の近しい、レシピみたいなのボタンピッてやれば、適当に作ってくれるんで、あんまり考えなくてもいいっすよ。
マジで？味付けとかどうしてん
味付けね。でもなんか味見しながらフィードバックして、こう、ちょっと加えるかみたいなことはもちろんできないけど、まあ基本的にこう、市販のもう、カレールーとかってさ、ほぼ完成された味を提供していてさ、自分で隠し味でヨーグルト入れますとかしないから、もうそういう、こう、パッケージングされた常に絶対に同じ味を提供できるものとして、ホットクックが捉えてる。かな。まあ、あとは、冬場だと、鍋とか結構やりますね。鍋の具材をここにガラガラっと入れて、鍋キューブを2、3個転がして、水入れると、もう1時間後に鍋ができるという。
あらあらあらあらあら。なんか、今日のフィニッシュ来ちゃったんじゃないの？これ。
いや、ホット
な
ク
んやかんや、なんや
ック。
かんや言ってたけど。
いいっすね。今年一番良かったものかもしれないですね。
ホットクックなんじゃないの？マジ？
あと最近、あれだね。常備菜みたいなのを結構家に蓄えるようになってて。
何それ？ん？常備菜って
常
何の
備
こ
菜、
と？
野菜とかさ、こう、腐っちゃうじゃないですか。カットが
腐
す
っ
る
ちゃうよ。
と。なので、まあ、日持ちさせるために、例えば、まあ、オクラまず、ホットクックにぶち込みます。水入れて、煮込み2分押しますってやったら、なんか、ふかしてくれるんだけど、まあ、それを、ジップロックの、コンテナに突っ込んで、めんつゆとかでつけて、冷蔵庫に保存しとくとか、あとは、ナスとめんつゆ、ホットクックに突っ込んで、煮込んで、なんか煮浸し風にするとか、キノコの炒め物とかをガーッと作って、またコンテナに入れるとか。そういうなんか、いろんな野菜を適当に、ホットクックに調理して、ジップロックに突っ込んで、1週間ぐらい保存させるっていうのは結構最近やってますね。
こんなにさ、まめにやっててさ、ちょっと気になるのがさ、買い物とかどうしてんの？
あのね、買い物ね、5月からスーパー一切行ってなくて、コロナ怖いから。で、アマゾンフレッシュで全部済ましますね。
アマゾンフレッシュ、何それ？野菜とか買えんの？
まあ、野菜も買えて、まあ、生協みたいなもんなんだけど、本当に。アマゾンの自分が住んでる地域、まあ、多分今だと都内と横浜ぐらいでしか使えないんだけど、地域で購入できる、なんか普通にバナナとか野菜とか肉とか、 牛乳とか卵とか、2日で腐ってしまうようなものとかを、注文することができて、で、4000円からかな、購入できるのが。で、だから自分の使い方としては1週間分の食材を Amazon フレッシュでガッて、購入して、届いたその日に、冷蔵庫にぶち込んで、ホットクックに1個ずつ 調理させて、コンテナ化して、もう1回冷蔵庫に詰めるみたいなことを週1でやってますね。
めちゃくちゃいいじゃん。
いやー、このワークフロー、だいぶ回るようになってきましたね、最近。
なんかそれいいな。ちょっと一回ちょっと物は試しでアマゾンフレッシュで、スーパーで買い物をしないっていうことをやってみようかな。
あのね、フレッシュ、てかもうね、さっきからこういう話しがちなんだけど、米を買うとか、こうスーパーから重い荷物を持って家まで運ぶとか、もう人間のね、個人のやることではないですよ、本当。お金払って人に任せて、こう専門家に任せた方がね、いいからね、そういうの。
考えさせられますね。
なんか玄関の前まで普通にそういう重いものを、箱に入れて届けてくれて、で、全部スーパーの袋に、それぞれ冷蔵と冷凍と、常温ので分けて、もう袋に入れた状態で、はいどうぞって言って渡してくれるんで、ありがとうございますって言って受け取るだけですね。
やってんねえ。
いや、このサービスがね、手放さないっすね。
いやー、これ答え出ちゃったんじゃないの？おいおいおい。マジか。
いやー、さっきからかなり生活に根付いたものばっかり紹介してるけど、ホットクックはいいっすね。で、しかもホットクック、今年新モデルが出て、9
お。
月に、これまでのホットクックとまあそんなに変わんないんだけど、内釜がフッ素加工になって、あとさらに細かいマイナーアップデートとかが行われて、蒸し料理とかもできるようになったっていうのが、一年ぶりに新しいモデルが出たんで、今買い時です。
皆さん、ホットクックです。今日、ここまで長い間聞いた人だけが知り得る最強情報。ホットクック。
値段は、多分ね、一人暮らしか二人暮らしだったら1.6リットルがおすすめなんだけど、48,800円ですね。
いい。
まずいい炊飯器ぐらいの値段はするけど。
大丈夫。いっぱい使うから。
いや、まあ洗濯乾燥機みたいなもんっすね。
ドラム式みたいなもん、もしかして人権か？
そう。料理界における洗濯乾燥機みたいなもんっすね、これは。
マストっすね。
そう。
いや、ちょっと興味出てきたわ。
まあ、あと、オキラスに対応するものも挙げておくと、
おう。
今年はリングフィットアドベンチャーめちゃくちゃやりましたね。
やっぱいいんすか？あれ。
これね、いや、これはね、万人は続かないと思う、多分。意志の強いものだけが続けられるやつだから。これ結構友達でも、最初の30日だけやって、あとやってない人が結構いっぱいいるんだけど、なぜか自分はうまくいって、去年の11月26日から始めて、今日で182日かな？ 2 日
め
に
ち
1
ゃめちゃ
回、
やってんじゃん。マジで？
2日に1回やってますね。
マジで？
めちゃくちゃやってんね。もう
楽しい。
レベル283とかなっちゃった。
それってすごいやつ？
クリアージュはレベル100だったね。
めちゃめちゃやってんじゃん。
もう2周目を無限にやってますね。
大変なことだな、それ。
いやー、もう運動をするっていう習慣がついたのは、リングフィットアドベンチャーのおかげですね。
いやー、すごいな。
でも、オキラスに匹敵するパワー秘めてるよ、これ。
人の人生を変えますか？
ちょっとね、足にコントローラーをつけて、さあやるぞっていう体勢取らないとできないっていうのが、若干
ああ、
ハード
な
ル
るほ
高い
ど。
んだよね。こう、それさえなければ、コントローラー持ってよしって思うだけでできるんだったらいいんだけど、そのワンステップがちょっと惜しいんだけど、まあおすすめのゲームですね。もうそろそろ手に入るようになったんじゃないかな。なんか去年は全然手に入らなくて、入荷待ちで抽選みたいなのが良かったんだけ
そう
ど。
だよね。なんかずっと買えないもんだと思ってたわ。
もうそろそろ Amazon で買えるはず。
なるほどね。いやー、これなんか、こう、攻防を繰り返して、ね、お互いにやりましたけど、なんか結構こう対照的になったなと思ったのが、中村氏は、あれなんですよね。たどり着いた答えのさらに先のその最適、なんかこう、より良いものっていうのをこう、静かに、しかし着実にこう、進化させている感じといいますか。なんかこう、無理せず自然にこう、良くなっていくみたいな、のリストだなっていうのをちょっと思って。
確かになん
で、
か堅実さが
そうだね。
あるよね。
堅実なんですよ、本当に。でね、じゃあ、翻ってみて、イトッポイドさんの方はどうかと言いますと、実を言うと、イトッポイドさん、これね、共通点が一つあるんですよ。すべて、今まで挙げたものに、等しく、通底のビートとして流れてるのは、強烈な自己否定です。
自己否定。
はい。実は、今までイトッポイドが、これ買った並べたっていうのは実はこれテーマが決めてあって、自分が今まで良くないと思ってたものです。
確かに、なんかこう 言われてみればそういうことを言ってきたね。
これもう典型的で大きなモニターっていうのは、いわゆる威圧感があるから、なるべく小さくして買い替えられるようにとか、いわゆる小回りが効くように、どっかに現場に持ってきやすいようにとか、っていうので、実はデュアルディスプレイ小さいものを使ってたんですね。でも、それをしなくて良くなったっていうから、まあ買い替えたともまず一つあるんですけど、まあそれがまずディスプレイ。で、スピーカーとかもイヤホンで聞きゃいいと。結局、カナル型のがっつりしたイヤホンで聞いちゃえば、どれもいい、よく聞こえるじゃろうと。で、まあスマホぐらいの音質しかわかんないから、まあギュってやつ聞けばいいじゃないかと思ってたけど、そうじゃないのもやってみようっつってスピーカー。で、家になんてほとんど帰んないし、どうせ寝るだけだから、そんな、光も、書き物がちゃんとできればいいから、蛍光灯だけでええやろっていうのも、それもそうじゃないっつって、ランプ。で、なんか植物みたいなのがあると、埃とかが舞ったりとか、もちろんその、例えば、蜘蛛がね、巣張っちゃったりとかそういうのもあるし、なんかこう、汚くなっちゃうかもしれないから、植物みたいなのを一切なくしても、無機的な部屋にしようって言ってたのも否定。で、ケトルも量とかじゃなくて、回数と、なんていうか、頻度の方にしよう。もうとにかく、もう、究極に全部合理的で、あと、まあオキュラスとかもそう。だから HTC Vive ゴリゴリにちゃんと使って、トラッカーとかめちゃめちゃ使ってたわけですよ。正直なところ言うと。で、Steam とかもがっつり使ってたし、よくわからないに、いろいろ細かい設定とかもいろいろしてたんですよ。実はね。で、そういうのがかっこ、そういうのが結構、珍しくやってたんですよ。で、そういうのを実は全否定したっていう。っていうのが、今年の買ってよかったものリストですね。そう。なんで、やっぱ一つの考え方に固執しないことっていうのが、実はテーマには実はあって、特に今年は。もちろん、外に行かなくなっちゃったからっていうのもすごく大きな理由なんだけど、行かなくなったからこそやっぱ新しい情報とか新しい感覚みたいなものを日々感じていかないと、なんか切れ味が悪くなるなっていうのをやっぱりすごく感じたので、意識的にそういうのをやった。だから最後の方に言ったオキュラスに対してこう言ったVR がうんぬん、おじさんがうんぬんっつってのは、全くもって全部実は自分のことだ、なんですよね。自分だって Facebook アカウントつなげたくないとか、なんか Facebook 社にうんぬんとか、なんかハンドルネームと本名がバレたらうんぬんうんぬんとか、一番気にするようなたちだからさ。でも、そうじゃないっていうのも、あるなっていう。あと一つなんかサービスにアカウントやるのもちょっと嫌だとか、まあ、言いがちなのよ。結局そういうような世代だからさ、自分のサーバーで何かを全てやった方がいいみたいな、っていうような価値観、力強い価値観にあるタイプの、クラスだから お前が言うなみたいなことを今日はね、ずっと言ってきたんだけど、でもやっぱり、いや、やってみてわかることってのはあるなっていうね。しみじりと感じましたね。
なるほどね。
はい。
確かに振り
あれ
返ってみると、なんか、ビットポイントの場合は、なんだ、レパートリーが横に広くていいなっていう。
ああ、そうだね。
そう、自分にないものを、得ていってるから、そこが、自分の場合はどっちかというと、深さ優先探索というか、
はいはい。
なんだ、研ぎ澄ましていってる感じだったけど。
そういう、そう、研ぎ澄まされていってるよね。いや、そうそうそう。なんか、結構対比が出たなと思いますね。
そうっすね。
うん。意外と同じになっていくかなと思ったんですよ。
そうなんだよね。なんか、もし被っちゃったらどうしようみたい
いや、
な、
そうそうそうそう。
軽い気持ちだったんだけど。
ね、わかるみたいな話になるのかなと思ってたんだけど。
まあでも、どっかでクロスしてるよね、なんか。
いや、してるとは思うね、これね。でも、言うてやっぱりさ、生活の話とかで言うとさ、これ多分二人の共通点は、リモートで働いてるということ。と、フリーランス的な仕事が、をやってること。まあ、こっちの場合はその半々だけどさ。っていう要素と、あと世代か。あと、業種？業界？まあ、ニアピンしてるところはあるかもしれないけど、は同じだから、そのなんた、その生活環境を良くするっていうものに対する、その、趣味ではない真剣さっていうのは、なんか共通してるなと思った。なんか、普通、いや、こういう話さ、例えばその、過去のやっていけ FL でもいろいろしてると思うんだよ、その、なんか食生活がうんぬんとかしてると思うんだよ。だけど、他と、なんか、今になってやっとすごく分かったのが、普通こういう話って結構趣味のジャンルの話なんだよね。
そうだね。
う
なんか、
ん。
余剰なところにある話を
そうそう
して
そうそう。
たよね、今まで。
推挙でやる話なのよ。なんだけど、結構死活問題として語るじゃん。真剣に。
そうね。
うん。
必要だからやってんだ、俺らはっていう。
そうそうそうそうそう。いや、結構マジでそれで生死変わるからさ、みたいな。いや、自分のそのアウトプットのパフォーマンスであったりとかってさ。結構、なんだろうね。謎に真剣なのよ。なんか、
そうね。
脅迫感があるというかさ。そこはね、なんかこう、面白いなと思ったね。今になってやっと気づいたよ。なぜそこまで真剣なのっていうね。
確かに。いや、遊びでやってるわけじゃないんですよね、本当。いろいろ話しましたけれども。
いいセリフ出ましたね、今ね。遊びじゃねえと。
俺たちは本気で生活をやってんだぞと。
そうですよ。生活に逃げていってるわけではないんですよね。
そう。
俺たちは遊びじゃないと。本気で生活をやっていってるだけだと。
ただひたむきにやってるだけなんですよね。
ただひたむきに、いいね。ただひたむきに、いいですね。いい言葉出ましたね。ただひたむきにやっていき。いや、いいですね。エヴァのタイトルみたいでいいですね。いや、いいんじゃないでしょうか。
ああ、やって KFM っぽい話が
ねえ。
でき
久し
まし
ぶ
た
りに
ね。
みっちり、
確かに。
やって KFM っぽい、まるでやって KFM かのような話題。いろいろ混じりましたね。
いやー、結構長くなっちゃったね。
長くなりました。でもいいんじゃないでしょうか。ということで、R 中村エイトっぽいどの、買ってよかったもの、デュエルでした。どちらが勝ったかは、皆さん、各々の、 表現方法で、ぜひ、発信していただいて、買うも、中村氏のね、おすすめのものを買うもよし、糸っぽい年のものを、買ってみるもよし、まあ、二人とも、カンコピーって言葉を使ってましたけど、特に、糸っぽいサイドは、受け売りばっかなんで、はい。しかも王道みたいなものしか買ってないんで、失敗することは多分ないと思います。はい。
記事の下のリンクのところに、はい、まあ、いろいろ、リンク貼っとくんで、
はい。貼っとくんで、ぜひ参考にしていただければと思います。まあ、いや、これ、この話ね、音声メディアじゃないとできない話だったね、今回は絶対。
そうだね。
絶対音声メディアじゃないとできないと思う話。
わざわざ聞きに来てくれる方のために話す
って感じだったね。そうですね。この話と内容全部書き起こしてね、テキストメディアで書いてみ？散々なことになるよ。
まあ、あとで自分は、買ってよかったもの2020年版みたいな記事書くと思うけど、めちゃくちゃ削ぎ落とした完全に防御を固めた記事を書くと思う。
いや、楽しみですね。
うん、
皆さんぜひ3連休、そこブラック、なんとかで。
ブラックフライデーが、今月の27日から5日間アマゾンで、まぁ、ちょっと物が安くなるみたいな期間があるんで。
そうか。来週か。もあると思うんで、ぜひ、皆さん、
経済マシンになって。そうね。
ということで、第61回やっていき FM でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。